家族ラジオ JOBBB821 始まるよー。
やっばーん。
はい、というわけで始まりました。大阪府は豊中市万馬家6畳仮設スタジオから日本全国へ配信いたしますジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト、略して JOBBB インターネットラジオでございます。
はい。
このラジオでは、私、鉄平と、
はい、バンバ文夫。
はい、この二人がですね、うん、家族目線で発掘した情報を皆さんと一緒に共有いたします。
はい。
はい、で、まあ、どっから聞いてもいいんですけど、簡単にちょっと、目次をまずは紹介させていただきたいと思いますので、
はい、
今週も皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、一つ目がですね、週刊 JOBBB ニュースの第489号でございます。
はい、
このラジオをですね、まあ、基本的に運営している鉄平と文夫がですね、前回の配信から2週間経っておりますので、その間に、体験したですね、まあ、新鮮、出来たてほやほやのですね、情報を皆さんと一緒に楽しみます。
はい。
今週もね、結構盛りだくさんなんで、はい、ちょっと皆さんの人生の役にも立てるんじゃないかなと、
なるほど。
いう情報もありますので、
はい。
ぜひ聞いてください。
うん、
はい、そして二つ目はですね、うん、リスナーさん発案の人気企画でございます。
はい。
西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ、江戸時代のお殿様がですね、はい、まあ、それとお殿様の関係者が、
うん、
参勤交代なんかでよく使ってた、道ですね。
ですね。
はい。旧山陽道、そして旧西国街道を、西から東まで歩く旅でございます。
はい、歩くというのが、まあ、ポイントですね。
そうですね。
はい、
はい。今週はですね、長らくずっと京都にも滞在してるんですけど、19の3、西国街道ボラボラ19の3ということで、要はこれ19回目の取材を、はい、今日は3回目の、配信をするという、そういう意味。
オリジナルでは1回分やったんです
けど、ね。そうですね。はい。はい、まあ、文夫くんがラジオ現役でやった頃は、はい、この19っていうのを1回でやってたんですけど、はい、まあ、JOBBB は、時間無制限なので、まあ、好きなだけやってたらですね、はいはい、1回で終わらずに、まあ、今日はさ、その19の3という部分にまで至ってしまったということでございます。はい、
うん、
京都市東山区の本町通り十条交差点。
はい。
からですね、うん、ずっと本町通りという道を北へ行きまして、JR と、あと京阪のですね、東福寺駅というステーションがございますので、
はい、
まあそこまでの、通りの、東西の話とかですね、うん、あとは今回東福寺という大きなお寺も行きますので、ね、うん、まあ、東福寺のお話とかもできると思います。
はい。
京都編第7回目の、後編ということでございます。ぜひ聞いてください。
はい。
はい。そして3個目がリスナーさんからのお便り紹介です。
うん、
このラジオを支えてくださっている大事な大事なリスナーさんからいただいた楽しいお便りを紹介いたします。
はい。
はい。以上3つの JOBBB821。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
頼みます。
はい、それではまずはですね、前回の配信から2週間経っております。その間に鉄平と文夫が手に入れた新鮮情報を共有する、週刊 JOBBB ニュースの第489号でございます。
はいはい。
このラジオですね、2026年の2月12日木曜日に配信なんですけど、うん、
はい、
今僕らが収録してるのも実は同じ日の、今時刻に言うと11時46分。なんですけど。
今日は偶然に一致しましたね。
そうですね。
収録とね、オンエアの日が、
はい。まあ、僕らのラジオをずっと好きで聞いてくださってる方はいてると思うんですけど、はい、もう20年近くやっております。
はいはい。
今日ちょっと音質がいつもと違うなと思ってらっしゃる方、もしかしたらいてるかもしれないんですが。
皆さん敏感な方多いですからね。
そうですね、うん。はい。今日ですね、いつも使ってる、うん、ズームっていう会社の H2N っていう IC レコーダーがあるんですけど、
はい、
あの IC レコーダーをですね、私てっぺ自宅に忘れてしまってですね、
うん、
実は、どの音源をこれ使ってるかわからないんですが、
はいはい、
3台の、
うん、
録音機で、今録音しております。
うん、まあ、安全のためにね。
そうですね。はい、一つはね、スマートフォン。
はい。
Android のスマートフォン。そしてもう一つが iPad。
はい。
で、もう一つがですね、OM システムという、あんまり聞いたことないメーカーの、
はい、
まあ、これはいわゆる IC レコーダー。
そうですね。
録音機ですね。
はい、はい、
はい。この3台を使っておりまして、まあ、事前にチェックしたところによると、なんか iPad が一番音いいんちゃうかなっていうことで、まあ、多分この、今、大きな画面の iPad をこれ、スマホスタンドに立てて録音してるんですけど、はい、多分こっちを採用するかなと思いますが、もし音質がちょっと違うなと思った リスナーさん、
はい、
でもあなたは本当もう JOBBB マニアとして私でペン認定いたしますので、はい、誇りに思ってほしいなと思います。まあまあ、まあまあそんなちょっとレコーダーがいつもと違うっていうのをまずご報告いたします。
いろいろありますわ、やってますとね。
そうですね。はい。はい、で、まずですね、まあ、あの、2週間で一番大きな出来事といえばですね、衆議院議員選挙がありまして。
ありましたね。
はい。あの、はい、大阪府に関しては、府知事選と。
ありました。
あと、まあ、大阪市の方に関しては、市長選なんかも。あったみたいで、
ね。いっぱいあったんですよ、ね。
はい。まあ、皆さん、あの、その、誰に入れようかなといろいろ、まあ、試案されたと。
裁判官のね。
あ、ありましたね。最高裁判所の、はい、裁判長官ですかね。
なんか2名の方が、ね。
そう。男女2名の方が。はい、あれ、なんか1割ぐらいが、なんか、罷免に回ったんちゃうかっていうような話も、ちょっと、あるデータで聞きましたけど、はい、まあ、あの、そういう選挙があって、で、私、てっぺいは、事前投票、
ああ、なるほど。
行きまして、
はい。
ふみおくんはどうでしたか？
僕も事前投票でした。
あ、そうなんですか。
ま
あ、
忙しかったもんで、どうしようもなかったもんで、ね、はい、まあ、それと、投票所が近いのはいいですね。
うん、
僕らみたいにもう80も後半になりますとね、
はい、
ちょっとした歩くもやっぱり心配なこともあったりしてね。
あの、ふみおくんは確か近所の小学校で、
うんうん、
確か本投票が、
ああ、やっと
あって、
大雪の日でしたからよかったんですけど、ね。
そう、で、僕も近所の小学校であったんですけど、うん、ね、ふみおくん多分土曜日に行ったんかな？
金曜日に行って
ました。金曜日。あ、はい、同じですね。僕も金曜日に、あ、じゃあか、俺は土曜日やわ。
うんうん、
土曜日にですね、うんうん、この本局のすぐそこにあるコラボっていう、
うんうん、
あの、
うんうん、
そう、千里町駅のすぐ、
図書館とかね、
あるですね、
役所が入ってる、
ね。そうなんですよ。で、はい、そこで、まあ、ふみおくんは金曜日、
はいはい、
私、てっぺいは土曜日に、はい、事前投票に行きましたが、
はい、
ちょっと面白かったんがですね、あれ、選挙投票したら、その、出口調査っていうのがあるじゃないですか。
うんうんうん、
はい。でね、まあ、僕いつも出口調査でね、
はいはいはい、
聞かれるんですよ。
なるほど。
特に大体、まあ、NHK の、関係者の方が多いんですけど、いいですかって言って、はいはい、投票終わったら。
あ、まあ、僕も、それと、当たるときありますね。
はい、で、まあ、iPad を持ってきて、
はい、
で、タッチペンを渡されて、
あ、そうやったね、僕
で、答え、に、進んでいってください、みたいなことで、はいはいはい、その、調査員の方は、まあ、画面は見ずにです ね、はい、僕だけ画面を見ながら、その iPad の画面をタッチペンでタッチしていって、
はい、
で、まあ、終了なんですけど、
うん、
今回はですね、
うんうん、
もう一つ、いつもは NHK だけなんですけど、
はいはいはい、
今回ね、共同通信の、まあ、記者と名乗る人もですね、その、僕は NHK の、あれ、アンケートを答える前にですね、共同通信の方が来て、
はい、
うん、で、まあまあ共同通信別にやりますぜっていうことでやったんですが、
はいはいはい、
NHK と共同通信で明らかにそのアンケートの答え方が違ったので、ちょっとこれ話しようかなと。
それは面白かったですね。
思いまして。
僕も今までね、何回かあったんですけども、はい、一社でした、僕は。
ああ。
二社からは声かからなかったですね。
そうなんです。
僕、朝日新聞が多かったですけど。
ああ、はい。で、何が違うかっていうことなんですけど、もちろんその会社が違うっていうのはあるんですが、
まあ、それは当然ですね、
それ以外で言うと、さっきちょっと NHK は iPad って言ったじゃないですか。
はいはいはいはい、
共同通信はね、
はい、
紙やったんです
よ。へー、あ、そうですか。
しかも A4 の、
ほうほうほう、
A4 サイズの紙を、バインダーの上に置いて、
あ、なるほど、なるほど。
で、ペンを渡されて、
おー、ペンって鉛筆ですか？
ボールペンでしたね。で、該当箇所に丸してくれと。まずは、まあ、年齢ですよね。
はいはいはい。
まあ、例えば、10代から20代、
はいはいはいはい、
で、20代から30代みたいな感じでね。あ、まあ、それで自分の該当するとこ丸して、
はいはいはい、
そしたら、まあ、いろいろ、質問が、まあ、1から10ぐらい。
書いてるわけですね。
書いてます。で、それに。
記者が言うたんじゃない、書くわけで。
いや、アンケート、まあ、話するんで、ちょっと黙っててください。はい、アンケート用紙にいろんな質問が書いてるんで、うん、まあ、該当する部分に丸をしたりとかっていうような感じで、10問ぐらいの質問に答えていったんですが、うん、その後に僕、NHK の、iPad の、うん、
はい、
iPad みたいなタブレットでの、はい、インタビューも受けたんですけど、質問内容はね、共同通信も NHK もほとんど一緒でした。ほぼ一緒、
う
ん。同じこと書いてて、うん、まあ、その、今の政権どう思いますかとか、で、まあ、例えば大阪やから、 なんだろう、都構想どう思いますかみたいな。まあ僕ら豊中市民なんでね、都構想、まあ関係あるっちゃ関係あるんか、うんうん、でどう思いますかみたいなことは書いて、アンケート内容は一緒やったんですけど、答え方が紙と、
うん、
タブレットっていう違いがあって、うんうん、なんかあのあたりが、まあ共同通信っていう会社と、
うん、
まあ NHK っていう会社の、
うん、
なんていうか、別にどっちが言い悪いじゃなくてね、意識の違いかなっていうのを、まあ感じたということで。ただ、両方とも男性の方でしたね。
なるほどね。
そのスタッフの方は。共同通信の方がね、まあ50代ぐらいの方で、NHK の方はね、確か、まあ20代後半から30代前半ぐらいの男性、両方とも男性の方で、うん、はい。まあ、僕初めて2社の質問に、事前投票後に答えたというのがちょっと新鮮なことでしたね。
ただまあ内容が似てたチームもまあ
似てました。
面白かったですね。
まあ要はだから各社その内容が質問内容が同じにせんとまあそのデータとしてやっぱりこうなんていうか意味がなくなりますよね。
まあ多分そういうシステムができてるんでしょうね。
そうですよ
ね。各社ともにね、
まあ。そういうことです
ね。なるほど。
そんなことはなんか他に何かありました？
僕はとにかくね、まあそういう調査の人が来てるということは、
はい、
分かってたんですよね。
はい。
で僕必ずなんかそういう人から声かけるタイプなんかしたんけども、今までも何回か声かけてるんです
よ。俺と一緒やな。
なんでか不思議やね。よほどの政治に興
味持ってるとか。いや多分ね、チャンス忙しい暇そうやからなんですよ。
ああそう。
暇そうな人にやっぱりね声かけてくれるんですよ。
まあ、ただね、はい、僕の場合は、
はい、
まあ今、その、買い物という用事があります。嫁さんがちょっと悪いもんですからね。
はい、だからそまあ、まあ、悪なくてもせなあかんやん、自分で買い物。
まあ、まあ、そうやけど。
自分の食い物は自分で
やって
ください。やってください。はい。
まあ、それの用事があったもんで、
はい、
もうその前を、というか、横の道をすり抜けてね、すぐスーパー行ってしまったんですよ。
あ
だからまあその人らには顔を合わせずにですね、多分あの階段を降りていったら走ってきはったと思う。どっちかの人が。まあ2社やったらね、
はい。
はい。まあそんなんでそういう体験は今回はできなかったんですけども、まあああいう格好でね、僕も、ね、NHK さんと違ったんですけど、タブレットやったような気がしますよ。前回は、うん。ちょっと会社忘れましたけどね。
まああの、まあ紙のいいとこ、タブレットのいいとこ、
あまあね、
両方あると思うんですけど、うん、ただちょっとこう、勘ぐる人やと、紙やとちょっと嫌がるかもしれないですね。
あ
まあ、筆跡残ったりとか、
なるほど
自分の情報が、要は、その、調査員の方に丸、筒抜けっていう、
なるほどね。
部分もあって、まあ、ただ別にそんなんは、ね、隠すことでもないですし、
そうですね。
やっぱりこう、自分の政治的な意見っていうのは、
あね、
まあ、万人に知らせた方が僕はいいんじゃないかな、というような感覚で、まあ、両方とも心よく、受けさせていただきまして。
あ、よかったよかった。
はい。あ、ちなみに僕が入れた人は受かりませんでしたんで。
まあ、多分そうでしょうね。
残念ながら。
もうこれはもう一生、政治は関係ないでしょう。と僕は思ってますが。
はい、はいはい。はい。まあ、皆さんのね、選挙、どんなことがあったのか、
ね、
またよかったらお便りで教え
てほしいなと思います。
あ、ほんまですね。
面白い体験があって教えてもらいたい
ですね。そうですね。はい。あとですね、まだちょっと寒いですよね、大阪。
あ、もう多い
です。なんか今日からちょっとだんだんね、暖かくなるんちゃうかなっていう。
雪が降ってびっくりしたもんね。
はい。あ、そうなんですよ。日曜日。ね、
あれきつかったです。
大雪が降りまして、
びっくりした。
1月のあれ4日やったかな。はい、それこそなんでこんな日に選挙すんねんって思いまして、まあ大阪やったらまだいいけど、あれ豪雪地帯のそのね、看板立てる人とか、
いやいや、まず行く人が、
なんなん本当ふざけてますよね。まずそこに僕ら国民は怒らなあかんのに、まあマスコミの体たらくですよ。お前らちゃんと仕事せえやと。
そんなに怒ってる人はですね、はい、書いた人は当選しません。
残念ながらね。はい、強い日本とか、なんか、わけのわからんこと言うてるパワハラ政党みたいなとこは、当選するっていうね。
これ、iPad の画面消えたけどいいんかな？
これ多分ね、自動的に、
はいはい、
スクリーンが暗くなって、
電力の、
そうですね、バッテリーの
気にしません
ためですよね。
はい、まあはい、そんなことが
あった。あ、そう、で、寒いからね。
はいはい、寒い。
まだまだ寒いから、うん、やっぱり皆さん、まあ、いろいろ暖房をつけてあると思うんですよ。まあ、エアコンの人もいるし、石油ストーブの人もいるし、ね、うん、床暖房の人もいるし、
はいはいはい、
まあ、人によっては、もう俺は暖房はつけへんっていう人も。
ああ、まあ、
ね。
そういう人もあるかもから
ね。まあ、それぞれ、まあ、皆さんの、ね、やり方やと思うんですけど。
僕、若い時そんなことでね、
うん、
京都の寒い中、
うん、
暖房なしで過ごしてましたね。
まあ、アホですね。
まあ、アホです。まあ、今こんなになってません。
そうそうですね。まあ、できるだけ皆さん、暖かいところで過ごして。
まあ、それは、いや、我慢せん方がいいですよ、ね。
と思いますが、私の家はですね、うん、長らく、石油ストーブを。
これも珍しいね。
使っておりまして。
常備、はい。
で、うん、まあ、フジカっていうメーカーのですね、うん、フジカハイペット KSP 229214J っていうね、はいはいはい、まあ、そういう、まあ、小型の石油ストーブをずっと使ってまして、はいはい、で、これなんでこれを使ってたかっていうと、実はこれ、ふみおくんから、
う
ん、まあ、もらったやつで、はい、まあ、5、6年前かな。
もうちょっと違うか。
もうちょい経ちますかね。うんうん、まあ、10年弱ぐらい前に、はい、ふみおくんからもらって、で、機嫌を使っとったんですけど。
これね、僕いろんなこと調べてみた結果ね、はい、まあ、あれが一番、まあ、当時売ってた国産のもんでは良かったんで買ったんですよ。
うん、そうなんですよ、うん。で、今回ね、何を話したいかっていうと、はいはいはい、実は新しい石油ストーブを買いまして、うん、で、というのも、富士家の石油ストーブが筒型のやつでですね、はいはい、芯の、上下をこう調整する回転式の、調整ハンドルっていうのがついてましてね。で、火欲しいときはそれを上に右回しにして、はいはいはい、中の芯があるんですけど、はいはい、それをバーッと上に上げて露出させて、はいはいはい、そこに火をつけて、
はい、
で、まあ、あったかく部屋をするっていうことをずっとやって、消すときは左回しにして、調整ハンドルを左回しにして、その芯の露出をなくして、そしたら自然的に酸素が遮断されますので、火が消えるっていう、まあそういう非常に単純な構造なんですけど。
まあ昔使ってたランプみたいなもん
ですね。ああ、そうですね。
僕なんかランプ生活も体験してますので。
そうですか。
お風呂入る時にね。
もう何人ですか？何時代の人ですか？
静電でね、はい、お風呂入ってならなかったんですよ。
お
まあまあ、まあそういう世代です。87になりますけどね。
はいはい、はい、そう、まあ、そんな世代の方はね、まあ、すごい馴染みあると思うんですけど、多分今の若い人は多分この、石油ストーブって何のことかわからないと思うんですが、そのですね、筒型の石油ストーブ、灯油ストーブの命であるですね、その芯を露出させるための調整ハンドルっていうのがですね、回らなくなってしまいまして、
よう使ってたからね。
はい。で、まあ、いろんな理由があって回らなくなったんですが、はい、それをここで話してると2時間ぐらいになりますんで、
もういいですわ、それは。
はい、それはもうちょっとやめといて、はいはい、まあ、要は、富士家の石油ストーブが使えなくなったので、はいはいはい、で、新しいものを買おうと思いましてですね、まあ、インターネットの楽天市場で、まあ、僕のパートナーさんが探してくれまして、
何でも売ってるみたいですね、あれ
は。はい。で、見つけたのがですね、DMY001 という、今ちょっとパソコンの画面に出してるんですけど、この左側がその今回新しく買った、石油ストーブ。
似てますね、こう、パッと見
たら。そうなんですよ。はい、で、まあ、今回何を喋りたいかっていうと、うん、まあ、ちょっとタイトルにもあるかもしれないんですけど、ニコイチ石油ストーブが完成しましたというお話ですよね。
ニコイチ？
はい。ニコイチっていうのはね、二つで一つ。っていうことですね。要は別々のものをですね、一、うん、つに合わせて、まあ、よく車なんかでよく使う言葉なんですけど、まあ、例えばですよ、これは例えですけど、トヨタとベンツをくっつけて、まあ、トヨベンツっていうのを作ったりとか、これ今僕は勝手にトヨベンツって名前つけましたけど、要は部品を流用するみたいな感じですよね。
良いとこ取れちゃって。
そういうとこです。で、まあ、車で今例えたんですけど、うんうん、それをですね、僕、今回この石油ストーブで、ニコイチに挑戦したっていう話なんですよ。これね、話としてはもう一つのコーナー作れるぐらい濃い内容なんですけど、うん、まああんまりやってると僕らもちょっと昼飯食わなあかんので、
は
い、ちょっとこのニュースでお話しようかなということで、はい、まあ。
確認していいですか？
はい、どうぞ。
これ、今度のやつも富士家ですか？
いや、またそれ話します。確認は、僕の話終わってからにしてほしいなと思いますけど、今回買った、ストーブはですね、メイドインチャイナで、はい、なんかメーカーがね、よくわからなくて、一応販売サイトの、今これ、初言っていうんですかね、今、画面出してるんですけど、生産地中国。で、重量約 3.4 キロ。で、燃料タンク約 4.5 リットルとか書いてるんですけど、なんかメーカー名はどこにも書いてないです。
そうですね。
はい。なんで、ちょっとメーカー名はわからないんですが、まあ、メイドインチャイナの、筒型の石油ストーブを買ったんですけど、まあ、ふみおくんがさっきちょっと、今パソコンの画面でね、
うん、
昔の富士家と今の新しい中国のやつをですね、はい、映像で出してるんですけど、よう似てる。
なんかほんまに、ちょっとぼやっと見てたら、
はい、
あれと思って富士家の再来会なって感じしましたね。
で、実際に手に取って僕らもびっくりしたのが、あ、これサイズも ほとんど一緒やなっていう。
全く、まあね、サイドはまあ画面やんか分からんけど。
分かって、
珍しいも探したな。
でね、まあなんで今回この中国のやつ買ったかっていうと、うん、まあ、もちろん富士から使えなくなったっていうのが一番大きいんですけど、で、もう一つの理由が、僕ら、筒型の石油ストーブのてっぺんに、水の入った夜間を置いて、で、お湯をいつも使ってたんですよね。
はいはい、
お湯を作ってたんですけど、はいはい、で、その時に、ちょっと火から遠いなと思ってたんですよ。夜間がね。夜間置く台がね、はいはい、まあ、天板っていうんですかね、はいはい、てっぺんの板ですけど、はい、で、今回買ったやつはですね、その、一番上部のですね、うん、最上部のこの鉄の板をですね、うん、上下できるんですよ。火に近づけれるんですよ。いわゆる伸び縮みできるっていうか、ちょっと折りたたみ傘みたいな感じで、伸ばしたり縮めたりして、場合によって、このストーブの高さを、まあ、言うて10センチ、20センチぐらいの上下やと思うんですけど、うん、変更できるっていうのが、まあ、気に入ったというか、まあ、その機能がいいなと思って、買ったんですよね。
それを、まあ、一つの眼点。
そう、そういうことです。まあ、理由として買ったんですけど、実際にこう、手に入れてみるとですね、その調整、上下の調整部分、それも左右にこう、回すネジ式なんですよね。3本の柱が ありまして、その3本の柱の上に、3分の2ぐらいのところに、ネジがありまして、
は
い、黒いネジがあってね。で、そのネジを手で、緩めると、要は高さが短くなって、で、締め付けると、その高さで固定できるっていう、まあそういうストーブなんですけど、その、ネジの部分がね、やっぱちょっとチャチンですよ。まあ、これ買う前からだいたい分かってたんですけど、まあ、多分この伸縮の部分が弱いから、実際にこう、夜間置くって言ってもちょっと安定性悪いやろなと思ってたんですけど、まあ、実際、こう、使う前に、試した感じやと、ちょっと弱そうやったんですよね。だから、やっぱこの部分は、もう伸び縮みせん方がええなと思って、で、もしかしたら、この昔の富士家の、この柱3本使えるんちゃうかと思って。
うん、全然ちゃいなやるな。
はい。で、実際やるとですね、なんとぴったりと、はまりまして。
これはまた、すごい話やね。
はい、で、まあ、完成したのが、まあ、まあ、さっき映像でも見たんで、これですね。
いやー、はい、ハイブリッドになっとるやん。
そうなんですよ。これがニコイチの、灯油ストーブ、石油ストーブが完成した。
ここで一個一の部分やめて、
そうです。
一個一の富士家に、この部分だけしたの。
そうです。だから三本の柱と、あとはこの燃料タンクの周りの、銀色のこの、輪っかがあるんですけど、これもね、実はこれ富士家のやつ使ってるんで、よう見たらね、東京富士家って書いてるんですよ。これ、まあちょっとこの映像じゃ分かりにくいんですけど。
なんとなくわかる。
はい。
おお、これちょっと顔近づけて、おお、おお、
で、これ、このニコイチのストーブを、まあ、使ってまだ2日目なんですけど、
ああ今日では
い、問題なく、夜間もお湯が沸いて、っていうようなこと。
ただ上下はできるんだって。
上下はできないですね。ただ上下は、できん方がいいです。危ないです。
もうそう、これ、もともとね、今、はい、なんか、こう、なんちゅうんですか、推奨されてるのは、お前も知ってるかもわからんけども、
はいはい、
石油ストーブの上で湯沸かさんといてくれって今、推奨されてるんです、今。
あ
でだから、勝手に天板をね、
はいはい、
カーブつけたりして、夜間が置けんようにするというのが、
うんうんうん、
まあ、いわばその、なんちゅうか、防災教育ではされてるんです
よ。うんうん、なるほどね。
まあ、それは置いといて。
そうそう。そう。っていう、でね、まあ、これで一応、ニコイチの、石油ストーブはできまして、で、これで今、機嫌を使ってるんですけど、でこっからがちょっと、まあ、本題というか、おもろい話であって、まあ、同じ規模、ちょっと中国の、ストーブの方が、タンク容量大きいし、で、あったかさも、まあ、ちょっといい感じなんですけど、ただなんかね、前の富士家の方が、なんか部屋のあったかさ良かったな、みたいな、ことをちょっと感じたんですよね。
体感で。
はい。で、なんでかなと思ったらですね、実は前の富士家のストーブの、てっぺんにですね、まあ、いわゆる夜間を乗せるところの鉄板の周りに、なんかこの、土製の輪っかみたいなのがついておったんですよね。これ金属の。
うん、これ上からね、下げるときの、まあ、
補
強板でもあるんやろ
うね。そうなんですよ。でね、
立派なものがついておるね。
実は、その、ニコイチにしたときに、まあ、ニコイチで使ってる、一番上の天板は、 その中国でも、のやつを使ってるんですけど、実はここのその富士家のこの外輪山の輪っかが、なんか熱のその拡散に一役買ってるんちゃうかっていう説に今至ってるんですよ。
全然ちゃうね、強さとかいうのも見た感じ。
はい。でね、まだこれ僕試してないんですけど、ちょっと今日この収録終わって家帰ってから、この富士家にもともとついてる てっぺんの盤の周りのこの銀色の輪っか、うん、これもね、このメイドインチャイナの方に移植してみようかなと思って。できるかどうかはわからないんですけど、今日多分ね、ほとんど企画一緒なんでできるんですよ。で、おそらくそうした方が、熱のこう、拡散に一役買うんちゃうかなって実は僕らは思ってるんですよ。
それってやっぱり強さが違うやろ。
そうです。まあ、いろんな意味で多分この、ね、輪っかをつけてると思うんですよ。例えば、当たらないようにとか、はいはいはい、このストーブに人が当たりにくいようにとか、で、倒れた時に、うん、地べたに直接燃焼部分がつかないようにとか、うん、要は出っ張ってる部分がありますんで、はいね、まあなんかいろんな多分ことを考えて藤川はこれを頑張って設計して作ったはずなんで、で、これをもしこっちのニコイチの、うん、要は基盤元のね、この中国のストーブに取り付けられたら、余計こう完成度上がるんちゃうかなと、まあ、思いまして、まあちょっと、またこれは、今晩かなと。今晩かもしくは明日か分かんないですけど、ちょっと一回やってみて、まあっていうような、まあ、中日合作っていうんですか、日中合作のストーブが、ニコイチストーブが完成したという。
まあまあ、ね、狙ってやったんでない
だけに。そう、そうなんですよ。そうなんですよ。
余計なんか奇跡というのか。
そうですね。
こんなまた何ちゅうか合同結婚式みたいなものがあるんだろうなという。
日本と韓国みたいな。
また別の。
別の合同結婚式。いやいやいや。あとね、この、今回新しく買ったストーブは、税込みで8500円です。
え？
送料もなんかどうも無料やったみたいで、まあ、ちょっとその送料無料の是非は置いといて。で、富士家の方は、まあ、今は新品は売ってないですけど、多分新品で買ったらおそらく3万か4万ぐらいするんで、なんかその要は価格帯の違いがこんだけあるのに、ほとんど規格が一緒っていうのも、なんか面白かったですね。まあ、理由はよくわからないですけど。
なんでそんなピタッと合うんやろうね。
いや、だから真似たんでしょ、どう考えても。その中国のメーカーが富士家の。
ああ、まあよかったから。
まあ、真似た、その合法的に真似たか、非合法で真似たかは別として真似たということですね。はい。
いや。
ということで、ちょっと、まあなかなかできない体験を
しまして。いやいや、まあ国際問題にも発展せへんと思うけど。
そうですね。
おもろい話、ね。
まあこれにてニコイチ石油ストーブ、とりあえず完成して、まあまたちょっと改善していきますんで。
はい
はい。はい。おいおいまたラジオでも、はい、円盤つけたらどうなったとかね。
まあまあ安全な自分気つけて。
そうですね。はい。はい、あとですね、ふみおくん補聴器の調子はどうでしょうか。
補聴器ね、やっぱりね、やっぱり2年で慣れて。
はい。
慣れてきた時にね、やっぱりこれもまあ、わしの老化があったんやろな。
うん、
まあ、前はその低音がよく聞こえて、まあ、補聴器なしでもよく聞こえてたわけ、はい、中低音は、
はい。
そこその中低音の方がちょっと聞こえにくくなってきたみたいな気がしてます。
お
だからこれはやっぱり本質的に自分の体の部分がちょっと劣化したんかいな思ったりして。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、これもまた今度4月に、うん、調整しますので、その時にまたね、吉本さんという係の人ですけども、
はい、
この人に話をして、
はい、
どうまあ答えが返ってくるか楽しみにしてるんですけどね。
わかりました。
まあ、体はやっぱりだんだん老化してますね。
あ
いろんな意味で、それは確実だと思います。
なるほどね。あと、他にね、僕ちょっと滋賀県の、高島市の、あれ、今津かな？函館山っていう山があるんですけど。
有名な。
そうです。有名な山です。
この辺では、スキー場ですよね。
はい。琵琶湖函館山でスノーハイクした話とか。
はいはいはい。
あとは、まあ、僕ら1年間やってた ONCC の講座の最終講座が、豊中市内でありまして、
ね、
で、その時に日本名水百選の話をしたんですけど、
はい
はい、まあ、改めて、昭和60年環境庁が認定したですね、
はいはい、
当時の日本名水百選のなんていうか、意義とかね、
はいはいはい、
なんか素晴らしさっていうのが、
はいはい、
再確認できて、
よ
かったなと思いました。
あれは
やっぱり当時の、 ね、日本政府はやっぱかなり賢かってんなっていう部分もありましたし、まあ、
改めて整理してみてね、
そうですね、
あの見通しの良さっていうか、うん、水に対するその当時のね、
30年ぐらい先行ってたな、あの当時の環境庁の人は、はい、あちなみにここにそのあの ONCC の講座で受講生の方に見ていただいた、あのまあ文雄くんと私哲平とかが集めたこの名水を入れたですね、ナルゲンのボトルがありまして、で一番この中でね皆さんの反応が良かったので、ね、うん、これです。
どこですか？
これです。これが一番反応良かった
。あ、大阪道頓堀川のこれ名水百選に なってないんです
ね。なってないですね、
まあ、水の話もついでってやりましたからね。
2004年に文雄くんが多分ラジオの取材で、
はい、
あの大阪市中央区の道頓堀の、
はいはい、
多分水がきれいになったっていう多分
なんかこうなんかしら、まあ、ね、水ができるようになるっていう話がありましたね。
水はできないですけど、い
やできなかったけど、はい、その話が、は
い、でその時にね、うん、あの恵比寿橋の上か下かわからないですけど、はい、まあいわゆる引っ掛け橋ですよね、はいはい、あそこからなんか水を汲んだっていう時の、
はいはい、
ちょっと大きめのナルゲンのボトルなんですけど、ね、はい、これがね皆さんに一人一人回ってちょっと見てもらったらですね、意外に水きれいやなっていう、
あ、
みんなの反応、
あ、なん
で僕も思いました、
はいはいはいはい、
え、全然きれいやんって、
うん、
だからやっぱり道頓堀の水きれいになってるのかな、もしくは実際これぐらいきれいなんかもしれんけど表面上は汚く見えるだけなのかなとか思ったりとかね、ま
あ、組んでみるとね、だから組んでみて汚い水地は本当に汚いよね、うんまあまあね、これ人気あったですけど、
あ、これ。あとね、この大分県のね、炭酸水も人気ありましたね。
あ、あ
の、
いや、これ見つけたやつやね。
そう、天然水で、湯布市やったかな。
ものすごかったね。
大分県湯布市、庄内町の炭酸水。
なんかもう、あんなの組み放題でね。
これも名水百選じゃないんですよ。
もうないとこに、名水百選の近くや
って。近所にね、男池って書いて、お池っていう名水百選の場所があって、まあそこからちょっと行ったところの場所に、湧いてた、この炭酸水。
サイダーがね、
そう。
何千本取れるぐらい、ブワー湧いとん
の。はい。他にはですね、あ、これ、綾川ですね。
綾川、これも九州、
ね。九州、宮崎県ですね、綾川とか。
よかったね、綾川。はい、思い出すな。
あとね、岩手県八幡平市の、
はい。
金沢清水、湧水群なんかもございまして。
まあ、これほんの一部ですよね。
そうですね。
97までやんねやね。
僕ら98まで多分行ってて、あと99、100で、まあ終了ということですね。そうですね。はいはい、まあまあ、そんな水の話を、ONCC でしまして、ね、まあ皆さん楽しんでいただけたかなと
思います。まあ、映像を結構見ていただいてよかったですね。
そうですね。
まあ卒業式みたいな感じやね、我々のやったというか、
そうですね。
テッペがやってるんですけども、
うん、
講座の、まあ皆さん、先ほど本当に欠席者も少なく、
うん
う
ん、
よう頑張られましたわ。
うん、あとあの、会場よかったね。
あ、よかった。
めっちゃ音響よかった。ね、あの、国明小学校の近くの会場やったんですけど、ちょっとまたあそこ使いたいなって思いましたね。
ね、本当そんな。
あと、文雄くんが財布を拾いまして。
ああ、そうですよ。
ね。
あれどうな
って、隣に保育園があったんで、
ね、
もしかしたらその子供さんの財布かなとか、まあけど、保育園の子は財布使わへんかとか、まあいろいろ思いましたけど。
あの、レストランも美味しかったね。
あれね、
びっくりした、
池田市と豊中市の、
うん、
もう、ちょうど境の、豊中市側にある、
もう北極、北極の上みたいな、ね。そう、
国道176号線沿いの、はい、なんか一軒家を改造して作ったパン屋さんでしたね。
パン屋さんの上に、
はい。
まあ、鉄製の中2階を作って、
あ、
そこはまあ、大阪大学なんか近くにあるから、
はいはいはい、
まあ、あ、そういうコンパとかあんなやれるとこかもわからんなと僕は思
う。なるほどな、あ、そうか、うん、そこまで俺考えてなかったけど。うん、
いや、あれは、まあ、本当に、
パスタ美味しかった、パン美味しかった、うん、で、フライドポテトも美味しかったし、うん、ね、他になんかケーキなんかも出て、うん、まあ、なかなかいい卒業式でしたね。
やっぱりレストランとかたまに行かなあかんなと思います
ね。そうそうですね。
いいとこ選んでいただいてね、幸せでしたね。
そうですね、あのスタッフの皆さんもありがとうございました。
また2回目やんの？
やります。
え？
まあ一応ね。まああの1回目よりかはちょっと回数少なくなるかもしれないですけど、まあ、また今年もちょっと、
ね、
またいろいろ。
あれだけ喜んでいただくと、まあ僕らのやってきたこともね、確認もできるし。
そうですね。
ね、あの本当にいい
チャンス。いや、やっぱああいうね、ちょっとずつの、あの、 ちょこまかっとした、こう、活動大事やな。ねえ。なんか一気にこう、ガーンと行くんじゃなくて、はいはいはい、やっぱり、ちょっとずつやねんなって、物事って思いましたね。
そうですね。
はい。はい、まあまあ、そんな僕らの2週間でございました。はいはい、
まあ、充実してました。
はい。それではこの後はですね、西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ、江戸時代の西国街道、旧山陽道を巡るシリーズでございます。
ああ。
長熟西国街道ボラボラ19-3。今週は京都市東山区の本町通り十条交差点から東福寺駅までをボラボラいたします。
あ、
ぜひ聞いてください。西国街道ボラボラ19-3。
うわーっ
かーん、
はい、行きましょう。
はい、というわけで始まりました、西は山口県下関市、東は大阪京都を500キロを結ぶ、江戸時代参勤交代なんかで使われた旧山陽道、そして旧西国街道を歩く人気シリーズでございます。
おいよ。
リスナーさん発案のシリーズなんですけども、すでにですね、本来のゴールであるですね、ラジオ門には着きました。
はい。
ただですね、まあ実際当時の、まあお殿様、それ含め関係者がですね、まあその道を通ってたかというとですね、まあ通ってた人もいたんでしょうが、本来使われてた道は実は別にあったんじゃないかということで、まあ要は京都市内をですね、通らずに、まあその東海道につながるような道があったということで、うんうん、まあ一旦ゴールには行ったもののですね、はい、もう一回当時のまあ30年近く前の文雄くんたち一行はですね、一回大山崎町まで戻りまして、
そうですね、
はい、そこからまた、まあ当時の本来使えた道の方行こうじゃないかということで、うんうん、まあそのルートも JOBBB で今歩いてるところでございます。はい。はい、で、今回はですね、京都市東山区の本町通り十条交差点、
うん、
まあこれ前回のゴール地点なんですけど、はい、そこからスタートいたしまして、最終的にはですね、東福寺駅ですね、
はい、
JR とあとは京阪の、はい、まあ両駅あるんですけど、まあその間のだいたい、まあさっきちょっと Google のマップで調べたら 1.0 キロぐらいの短い、
もうそこまでちょい、はい、ちょいのところですね、
そうですね、はい、道なんですけど、そこを歩きたいなと思います。
はい。
はい、でちなみにこの日の取材はね、
うん、
1999年12月6日、月曜日に、
あ、なるほど、
はい、まあ、文雄くんと当時のごめんやす、
はい、
MBS ラジオですね、はい、のスタッフの皆さんで行ったみたいで、
はい、
聖母女学院の本館からスタートいたしまして、まあ今日のゴールの東福寺駅まで、うん、
はい、
まあ、大体 2.7 キロをですね、
はい、
当時は、この本町通りっていう道をずっと北の方に向かって歩いておりまして、
はい、
まあ、JOBBB ではそれを、結果的に3回に分けて配信することになったんですけど、はい、今回はその3分の3ということで、ね、まあ、最後の 1.0 キロを、まあ、僕ら、リスナーさん含めて楽しもうかなと思っております。
はい、
ま
あ、オリジナルの時は、だから、JOBBB の3回分を、
そうです。
1回の放送でやって
しま
った
わけですよね。しかも2時間弱でやってたということで、いかに、まあ、無謀な挑戦やったかっていうのが、よくわかりますし、はいはい、まあ、情報の1割も多分 ね、当時は出せてなかったと思うんで。
まさか30年後にですね。
そうです、そうです。
まあ、そういう、まあ、配慮もあって僕も資料全部残しておいたんですけども。
ああ、そうなんですね。
うん、そんなことがあったんでね、うん、やっぱり、あ、もったいないなっていう気があったんですよね。
は
い、
その資料を今、
はいはい、
この机の上に置いてまして、はいはい、で、これが、文雄くんが当時取材しながら、書いたメモ、
はいはいはい。
半分以上何書いてるか分かりません。
いやいや、まあそうですね。
はい、そして、はい、まあこちらも取材しながら撮影した写真ですね。
そうですね。
キャノンのイオスキス3というカメラで撮った、
はいはいはい、後ろからフィルムが回るやつ
です。そうですね。はい、まあ、スライドでございます。
はい、
はい。これを僕が、デジタル化してですね、
うんうん、
まあこのまとめの時に使っております。
はい、
で、ノートにも書き込んでおります。
ね、まあ、退職もせずにね。
そうですね。
よう頑張ってますね。
そう、写真の方はね。
コタック、偉いやつ。
やっぱりはい、アナログ最強説、唱えたいと思います。
はい、ほんまですね、
はい。
はい。
はい。ではですね、前回、のゴールでございます、何でしたっけ、十条交差点。
はい。
本町通り十条交差点。
十条、ね。
これよかったら皆さん、Google のマップで見てほしいです。
はい、
で、ホームページの方にも、 今回歩くルートのですね、リンク貼っときますんで、
はい、
それクリックしていただいたらですね、本町通りのこう下の方に、十条通りと本町通りがこう交差する、あの T 字の交差点が出てきますんで、はい、まあそこに今、僕らもリスナーさんもいるということで、はい、ぜひ Google 見ながら、地図見ながらちょっと進んでほしいなと思います。うん、
ね、余計楽しみを増しますよね。
そうですね、うん。で、この交差点面白いんですけど、うんうん、あの、本町通りっていう南北の通りがあって、はい、その通りにですね、西からやってきた十条通りが交差して、うんうん、で、普通そのまま、東の方にこう突っ切るんかなと思ったらですね、はいはい、東側はこう建物があって、あの十条通りはここで終わってるという。
ね、もうちょっと東行くと団地がありますよね。
そうそうですね。だから十条通りの、はい、まあ言うたら東の端が、この本町通りっていうことになんかどうもなってるみたいです。まあ、
そういう理解すべきですね。
はいはい。で、まあ、これだから、1999年だから、今僕ら2026年これ2月に配信してるんで、20何年前になるんですか？
ねえ。
いや、ねえでしょ。計算してや。俺話しながらやから。
27
年。27年前。ということでございます。はい。で、こっからですね、ちょっと、本町通りを、北に進んだところにですね、うんうん、田中神社という、
はい、
神社がございました。
はい。
で、この神社に行くまでの間にですね、うん、まあ、いくつかなんかおもろいもんがあったらしいんで、うん、まあ、それをふみおくんのメモ見ながらちょっと話したいんですけど、まずね、こんな看板がございました。
うん、
参拝者、経路、
はい、
大本山東福寺、
はいはいはい、
ということで、まあ、こっからちょっと北に行ったところ、うん、今回もボラボラしますけど、うん、東福寺というですね、うん、まあ、超巨大なお寺がございまして、うん、
すごいですよここは。
そうですね。で、うん、そこに参拝する車とか人が、
はい、
どうもこの本町通りたくさんいてはった、
うん、
当時もいてたし、まあ、今もいてるんですけど、うん、いてたみたいで、あの参拝の方はあの北側に行ってくださいということで、はい、まあ、そんな看板がこの交差点に立ってたということで、
はい、
当時の写真もありまして、
はい、
まあ、こんな写真でしたね、
はい、
あのね、これ田中神社なんですけど、あ、はいはい、あ、これです、これがその当時のこの交差点の写真で、
あ、
ここに書いてるでしょ、
大きく書いてますね、
参拝者経路、
はい、
経路の経がね、なんか行人弁なんで、ほんまこれ糸編ちゃうかなと思うんですけど、まあまあそこは置いといて。
まあ、これはね。
はい。で、やっぱ車がね、
はい、
これ北側一方通行なんですよね、車両
は。はい、
この本町通りっていうのは。はい、当時だ、だんだんこうやっぱり太陽が落ちてきて、
ね、
はい、夕日の感じが写真でもわかるんですけど、ちょうどこの大吉っていうこれ焼き鳥屋さんかな、はい、のところらへんから車の渋滞が始まってて、で、テールランプですね。
もうついてますね。
はい、ブレーキランプもついてて、バイクもなんか一台見えますけど、はい、これ多分、まあ皆さん、東福寺行かれる方、かなと。
あ、でしょう、
ね。まあまあ、わかんないですけど。
まあ、それも方も含めて。
そうですね。はい、まあ、そんな車が写真に写ってます。
はい、
じゃあ、僕らこの道をずっと北に行きたいと思います。
行きましょう、う
ん、京都新聞。
はい。
の、なんかどうも。
販売所。
販売所か配達所があったらしいんですけど。
ね、まあ、京都はやっぱり京都新聞ですよね。
そう、そうですね、うん。あとね、川と橋。
うん。
って書いてますね。これ何なんだろう、川と橋っていうのは。
あ、そう。
はい。あ、そうか、これごめんなさい。ちょっと待ってください。これどこまで行ってる？あ、田中神社越えてしまいました。文雄くんね、当時ね、田中神社行ってないんですよ。
お、
結構大きな神社で、この交差点からちょっと東、あの、うん、北に行ったすぐ左手のところに、伏見稲荷神社の中、境外拙者っていうんですかね。
あ、まあ、これ、伏見稲荷さんのテリトリーに入ってるんですね。
伏見稲荷の関連の方が祀られてる、
はいはい、
まあ、伏見稲荷の境内の外にある、
うん、
まあ、そういう関連の神社ということで、うん、なんかそういう名前がついてるんですけど。ま
あ、外にはあるけども、
そうです。
もともとは伏見稲荷の、
そういうことです。
関連者ということですね。
はい。はい、この田中神社、まあまあ立派な左手に神社があって、はい、なんか写真も一応当時ね、こう、一応こう撮ってるんですよ。これ多分田中神社の、
はいはい、
あの、本町通りから中撮った写真かなと思うんですけど、うんうん、特にね、この、あの、取材ノートにはね、田中神社のことは書いてない感じは。
逆光で。
一応書いてますね。
あ、書いてました。
あ、そうか、前回田中神社行ってんのか。あ、いや、違う。あ、ごめんなさい、僕これ1ページ飛ばしてました。
あ、そう。
飛ばしてました。すいません、あの、さっきなんか、京都新聞とか言ってたんですけど、ごめんなさい、1ページ飛ばしてまして、
はい。
はい、さっきあの、看板が東福寺の、境内の看板があったところ、
次、車がちょっと渋滞しかけ
てたところですね。そうですね。はい。で、その次に出てきたのがね、うん、こんな看板ですね。もらってください。もともと迷い犬ですが、
はい、
人懐っ 濃くてお座り待てをします。
あ、すごい。
絶対噛みません。連絡ください。
なんと。
という、なんか、どうも、看板か張り紙があったらしくて、090の携帯番号が、どうも載ってたみたいで。
そうですか。
当時、ね、携帯電話持ってはる方って、そんなに多分いなかったと思うんで、かなりこう、先駆けの、まあ、ワンちゃんのこう、保護の方やったんかなという。
まあ、犬の言い方がおもろいですよね。
そうですね。
あ、まあ、そういう言い方があったんですね。
もともと迷い犬。
迷い犬っては何じゃないんですよね。
は
い、
何なんですかね。飼われてたけど。
どっか行くときに、まあ、ちょっとなんていうか迷って、飼えるようになったという、そういうのは、持ち主は想像して、
そうですね、
おすらいもできる、しつけができてますよと。あ、それをまあ、ほっとけずに、
はい、
まあ、拾われて、
はい、
まあ、保護する。してるから、
そうです、
誰か助けてちょうだいということで、
まあまあまあそういうことです、全部言いましたね、
まあ、
そういうことです、
まあ、丁寧に
言
って
ます、はいはい、まあそんな看板か張り紙がありました、
はい、
はい、でここで出てきましたのが、文雄君のノートにもある、田中神社です、
はい、
本町通りから、北に向いて、
はい、
左手ですね、
はい、
西側にある神社でございまして、
うん、
まあいろんな由来がございます、
はい、
建てられたのが1645年の建物。ただ神社の創建は
もっと古い、
平安時代の、
なんと、
まあ、後期というか、はい、986年から1011年の間ということなんで、まあ、現在ある建物がおそらく1645年に建てられたんじゃないかなと。
火事とかいろいろあったんです
か
ね。
そうですね、
はい、
思います、
はい、
で、まあ、ここの神社はですね、うん、まあ、一つこう、物語というか故事がございまして、泉式部さんという、
はいはい、
まあ、平安時代を代表する、はい、まあ、女性の歌人の方なんですけど、
作家みたいな方だったんですね。
そうですね、
はいはい、
この方がですね、はい、稲荷詣を、
ああ、シャハ、
伏見稲荷詣をしてる途中に、この田中神社の近くで、
はあ、
まあ、急に雨に遭い、
はい、
しぐれと書いてました、
はあ、
に遭い、
はい、
困っている時ですね、この近所で田んぼを刈る、田んぼの世話をしているですね、はい、まあ少年、
はい、
これわらわと書いてましたけど、あ、まあ児童とか少年とかいう意味なんですかね、
そういう意味でしょうね、
はい、からその子供からですね、うん、雨具を借りて、村泉式部さんは、無事に伏見稲荷神社へのお参りができたので、
なんとな、
この少年に、雨具を返しました、するとですね、翌日、
うん、
この少年から、
うん、
泉式部さんに宛てて和歌が送られてきたという、はい、でその和歌がちゃんと資料に書いてまして、しぐれする稲荷の山のもみじ葉は青刈りしより思い染め的と書いてまして、なんかこれ意味はちょっとよくわからなかったんですけど、なんかこれを解説してるサイトによると、どうも少年からの恋文やったらしいですね。
ちょっとそんな感じしましたね。
はい、まあそんな伝説のある田中神社でございます。
面白い。行きずりにパッとなんか少年感じたんでしょうね。
そうですね。
式部さんに。
はい。でね、この僕ちょっと田中っていう名前が気になったんで、ちょっと調べてみましたらですね、どうもこの田中神社って五穀豊穣のなんか神様を祀ってるとこらしくて。
田んぼですからね。
はい。でね、まあ、皆さんの周りにも田中さんいらっしゃるし、僕らのこの、はい、考えたら、この最後街道ボラボラっていうか、このシリーズ考えてくださったのも田中さんなんですけど、
うんうんうん、
田中っていう名前、まあ神社の名前にもなってますから、うんうん、ちょっと調べてみましたらですね、うん、日本では古くから米を作る田んぼは生活の根幹でした。田中とは、あ、これ家庭画報っていうところのホームページに書いてた田中の説明なんですよね。だから田中神社の説明ではないんですけど。
田中っていう名字の説明
ですね。そうです、
はい、
田中とは田んぼの中という意味。
うんうん、まあそうやろね。
見渡す限りの広い田の真ん中に住むことは、富と権力、富と有力な一族の証でもあった。
あ、そうか。
はい。要はだから田中っていう名前名乗ることによって、うん、俺はもう食い物に困らんぞっていうようなことを表してたらしいです。うん、
これ一番ですからね、食い物はね。
そうですね、うん。特に米ですから。
そうですね。
で、田中っていう名前めっちゃ古いらしいですね。
そう。
古くは蘇我氏の一族で、大和の国、高市郡田中。
おお。
これ現在の奈良県橿原市の 田中町っていうとこあるらしいんですけど。
ここはまあ、いわゆる元々のところ。
そう、田中の本拠。
ああ、なんとな、すごい、
ね。まあ、本拠とした、
うん
古代豪族の田中氏がいたりとか、で、これ面白かったんですけど、ちょっと時代が遡ってですね、お茶の千の利休さん。
はいはい。
まあ、堺出身の、はい、あの、まあ、有名な方なんですけど、はい、誰でも知っとるわね。はい、千の利休の、幼名。要は、千の利休になる前の名前がですね、田中義郎。
ああ、そういう名前やったんですかね。
はい、要は、千の利休も田中姓を名乗ってた。
うん、なんか商売してはった、うちの息子
で。魚屋さんでしたっけね。
魚屋さんやった。
あれは、あれはあれか、うん、あの、与謝野晶子与謝野晶子は何でしたっけ
与謝野晶子は洋館屋さん
でしたっけ洋館屋さんでしたっけ、うんうん、確かね、瀬戸利休、トトヤっていう、なんか、魚屋さんやったんちゃうかな。
読み名があったみたいね。うん、トトヤさんけども。
でしたっけなんかまあ、うん、堺、何しか有名人いっぱいおるんで、はいはいでね、ちょっとわかんないですけど、はい、まあ、瀬戸利休も実は田中さんで、
ね、
はい、まあ、奈良県には田中という豪族がいた、ということで、まあ、だからこの田中っていう名前は、非常にこう縁起のいい名前と。
ねえ、僕らも角栄さんって思い出すけどね。
新潟のね。
新潟
まあ、米どころですよね。
やっぱり。いつまで僕行って。
あ、そうなんですか。
家の前行ってですね。
はい。
どうぞ拝んできましたから、
ね。この前燃えましたよね。あの、牧子さんが。
ああ、
お嬢さんの。
あそうか、そうか。確か。そう知らんかった。
まあ、別に前書はしてないですけど、なんかね、仏壇の火が燃えたとか、燃えんかったとかっていう。まあ、まあ、そうでも田中さん。
はいはい、はい。
で、京都も田中さん。
はいはい、
奈良も田中さん。
はい、僕友達も田中さんいてます。
僕らのラジオも田中さんと、
う
ん。
そうが思いついてくれは
る。ということです。まあ、
犯罪ですね、
はい、ちなみにこの田中神社の建物なんかめちゃくちゃ、こう、すごい絵作りらしいんで、
ね、
よかったら皆さん一回行ってみても、
ね、ちょっと隠れた名所かもしれない、ね、
ああそうですね
伏見稲荷だけと違ってこういう馬車とか拙者もね
そう
見てみると稲荷の値打ちがもっと上がるかもわかりませんね
泉式部さん
ね面白いですね
伝説が
少年とのね
少年
とのそういう心っていうんですか
新しいですね
ロマンがありますね
はいまあそんな田中神社も早々に
ちょこっと行って、
はい、
写真を一枚二枚撮ったん
です、ね、そうですねはい
残っておりますその
映像はい、はい、そしてまあ幅の狭い本町通りですね、
はい、
北側車両一歩通行の道なんですけどす、ね
はい、
を、北上いたします。
はい。
はい。はい、この辺りで出てきましたのがですね、東西、鍵手状の障子と交差する、交差点、
うん。
これ上から見たらこんな感じになってるんですけど。
ちょっとまたこう、ちょっと額が来てますね。
そうですね。鍵手ってちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、うん、要は、本町通りはまっすぐ南北に伸びてるんですけど、ここに、交差する東西の道がですね、はい、完全に十字路なんじゃなくて、
ちょっとずれてるんですよね、
はい。東に行く方が南側に交差してて、
はいはい、
で、西に行く方が北側に交差してるって、はい、こういうの鍵手状の道と言いまして、う
ん、昔の蔵なんかの開ける鍵がこんな格好してたんですよね。僕ところの土蔵もそんな格好してました、
はいはい。で、これなんでこんなになってるかっていうと、まあ、防犯上、とか、うん、まあ、防火上の役割があるんじゃないかなと。ま
あ、そういうこともあったでしょうね。
そういうことですね、うん。ということなんで、要はこれ東西で多分こう、朝が違ったんちゃうかなっていうような、あまあ僕のちょっと想像してるんですが。
まあ、思てるような気もします、
はいはい。で、こういうその鍵手上の交差点のとこって、
うん、
結構人通りが多かったりするんで、まあ例えば考察場があったりとか、投票があったり、
なるほど。
まあするっていうのが、まあ今までの、まあ僕らの経験則なんですけど。はいはい、
なんか門があったりね。
そうそうそう。
街入ってく
る。そうなんですよ。で、ここは何があるかと言いますとですね、これ今はもう実はないんですが、北東の角に、
うん、
今駐車場になってるとこなんかな、この、ここにね、昔ね、シルクロードっていうなんかカフェが、
面白い名前やな
あったらしくて、これちょっと今ストリートビューで見ると、あまあこんな感じで、お家のなんかどうも駐車場になってる場所なんですけど、ここにね、
うん、
ちょっと前まで、こんな感じで、
うん、
カフェスナックシルクロードっていうのが。
まあシルクロードの、ずっと端っぽですよね。
そうそう、だから、僕すごいシャレ聞いたカフェやなと思って、
うん面白いですね、
要はこの僕らが今歩いてる本町通りって、うんうんまあ奈良とも繋がってる道なんですよね。
そうですよ。
まあもちろんその東京の方にも繋がってますけど、奈良にも繋がってるんで、まあ大きな目で見ると、うん、 あの大陸のね、要は絹の道につながってるっていう、なんか壮大な話やなと。
うん、まあ壮大なのはいいことですよ
ね。このシルクロードの、
うん、面白い
ね、そのオーナーの方の、なんか知的な部分がこうちょっと垣間見えた、ね、うん、まあ部分なんですけど。
学生さんも多いしね。
そうですね。うん、はい。で、このシルクロードのですね、うん、あの角にですね、うん、本町十九丁目、大日如来の、あの、お堂が、あったんですよ。で、多分、文夫くんの当時もあって、うん、
僕の、のて、書いて
ます。書いてますね。あのね、どこに書いてるかな。あ、文夫くんのノートには、
ないですか。
はい、これは多分ね、気づかなかった。
ちょっと、ちょっとあんまり出しゃばってませんね。
そうですね。
遠慮した。
そう。
あの、なんか、あの、お地蔵さんの。
お堂というか、
ね。そうですね。
ただこれね、残念ながら、このシルクロードがね、2021年頃に、
はい、
あの、さら地になったんですよね。
そうです
か。こんな感じで。
あ、ほんまや。
で、さら地になったと同時に、うんうんうん、このね、お堂もなくなったんですよ。
シルクロードさんの、
はい。
まあ、庇護のもとにお堂があったと。
そういう、管理されてたんでしょうね。ね、だって、シルクロードの入ってるビルに埋め込み型ですもん。
そうですね。
このお堂。
埋め込んでますね。はい。
ちょっと、あの、東西に長いタイプのお堂で、
はい、
で、中にお地蔵さんが、7体ぐらいいてはるのかな。
かなりちょっとアパート的ですよね。
はいはい。これがね、残念ながら、2022年頃のストリートビューにはもうシルクロードと一緒になくなってるんですよね。
残念やな。
まあどっかに多分まあまた移動されたんじゃないかなと思いますけど、まあそんな鍵手状の交差点ですね。
はい。
で、ここでもう一つ、すいません、ちょっとあの話続くんですけど、このね、鍵手状の交差点の、要はこれ南側の、
うん、
あの東に伸びる交差点、
うんうん、
これを山側、東の方にちょっと行きますとですね。はい。ちょっと面白いお店が出てきまして、通り沿いの北側にですね、うん、日本カルタというですね、
カルタ、
ウィンドミルトランプっていう、多分これ商標かな。
ウィンドミル。
はい。ウィンドミルってまあ風車ですね。
ああ、ほんまやね。
風車トランプっていうのを作ってる日本カルタっていう店が、この通りの北側に。
面白い。
ありまして、で、これ現存します。
いやー、面白いな。
で、この近所にですね、うんうん、もうちょっと本町通り北側に行ったところの左手にですね、
うんうん、
今度ね、あの、任天堂が出てくるんですよね。任天堂京都リサーチセンター、まあ今そういう名前になってるんですけど、はいはいはい、が出てきまして、任天堂ももともとあれ花札とかカルタ作ってた会社なんで、
ね、
なんかこのちょっと、ウィンドミルトランプの日本カルタとちょっとなんか相通じるもんがあるなということで、うんうんうん、まあもしかしたらこの今僕らがいる、東山区のこのあたりは、うん
はいはい、
まあそういうカルタとかトランプ
の
生産地でもあったんかなと。
あ、ね、あまあそれは十分考えられますね。
はい。まあそんな。
任天堂は膨大な会社になりましたもんね。
任天堂今ね、
世界的に
宇治市にね、任天堂ミュージアムもできましたんで、はい。あの大人気な、まあ会社ですね。もともとは、
不思議ですよね。
そうですね。あの、マージャンパイとか、
はい、
トランプとか、まあ、花札を作ってた会社ということで、まあ、ここに、日本カルタの会社もございました。
ね、関連があるかもわかりません
ね。そうですね。
はい。と見るべきでしょう。
で、もう一回また本町通りに戻りまして、交差点を北に行きます。
はい、
ここでで、ね、左手にね、おもろいお店が出てきまして、大本山東福寺御用達の店、伊部商店。
へぇ、
町屋風2階建て、
はい、
伝統建築っぽい建物なんですけど、はいはいはい、ここはお酒屋さんです。
おって、それはすごいですね。はい、大本山の御用
達
してるわけですからね。
はい、で、当時の文雄くんのメモにも御用達のメモがあるんですけど、はい、実は今でもこの看板はかかっておりまして、京漬物とか、お米とか、U パック、なんかも扱ってる。
そうですか。
まあ、老舗で。
ですね。
はい。人弁の伊藤さんの胃に、部屋と書いて、
はいはい、あ、なるほど。
伊部商店。
あ、なんとなく。
これです。
おいいですね。サントリーの大きな看板が出てます。
そうですね。
いや
あと、月桂館、
ね。月桂館。これはもう伏見ですよね。
はい。
伏見はやっぱり月桂館。うん。
で、自販機もあって。
いや感じいいですね。
はい。
お
まあ、これ当時もあるし、今も。
はい。
現存して
る。こんなところはね、潰れません。
そうですね。
はい。
はい。で、このね、伊部商店の、
はい、
斜めの対面ですね。まあ、方向で言うと東側なんですけど、はいはいはい、木原医院っていうのがあったらしいんですけど、
はい、
今はね、この閑静なマンションになっておりまして、
上品なというのか、
はい、3階建ての
すごいマンションやね、
はい、ちょっと高そうなマンションなんですけど、
ちょっとね、
黄色い原っぱと書いて木原医院、
はいはいはいはい、
ここはね、2014年までは看板がありましたが、
はい
はい、2015年には看板の文字が消えて、
うん、
で2016年にそうか。で、2021年に、
うん、
この今のマンションができました。
3階建て、ね。
サウスゲート東福寺。
あ、東福寺の西門ということですかね。
はい、そうなんですよ。
南門かサウスはね。
そうそうですね。はいはいはい、でね、その間にですね、実は北村歯科っていう、北林歯科っていう、歯医者が一時入ってたらしいんですよね。
あ、まあ、
木原医院の元の建物に入ってたらしいんですけど、まあそこも、2018年頃にはもうこの場所からいなくなりまして、まあどっかに移動したんかなと思いますが。
で、マンションになったん
ですね。はい。で、もう完全にもう建て壊して、南門のサウスゲート東福寺になったということでございます。
そういうような、まあ、言われのある土地ですね。
そうですね。今回のこのボラボラのスタートの場所に、聖母女学院があったりとか、で、まあ、龍谷大学もありますし、まあ、いろんな、大学がこの辺り、ひしめき合ってるんで、
うん、
こういうちょっと単身者用の、こじゃれたマンションっていうのがやっぱ結構ありまして、
う
ん、おそらくこのサウスゲート、東福寺も、
うん、
まあ見た感じ、なんかそんな家族で住むような場所でもないし、うんうん、まあ多分ワンルームのマンションなんかなと。思いますね。
住んでみたい感じですね。
そう、そうですね。はい。まあ、木原院は残念ながらもう今亡くなっておりました。
はい。
はい、で、さらに、本町通りを北に行きました。はい、この辺り左手にはですね、
はい、
JR と京阪電車がずっと並走しておりましてですね、
はいはい、
この辺り、文雄くんのメモにも、はい、左 JR、
はい、
でもっと左京阪って書いて、
わ、ま
あ、かりやすい。あの地図見たら、ああ、うん、ここあれ取ってなと思うんですが、
まあすね、
たださすがに文雄くんもね、その京阪のもっと左は見てなかったみたいで、
はいはい、
そこにね、さっき言いました、任天堂。
の、
ね、京都リサーチセンターがありまして、これ京阪電車に乗ってたら、
見えます。
だいたいこのあたりね、京都を向かって左手見てたら、任天堂のマークが出てくるんで、
はい
でね、まあちょっと僕も懐かしかったですね。ね
もう学生時代に見た任天堂と、
はい、
今の任天堂って同じかよなと思いますよね。
ああ、やっぱ世界企業になりました。すご
いなりました。
すごいですね、はい、本当にね、
はい。
はい。で、ここで出てきましたのが、
うん、
浄土宗念仏寺。
はい。念仏寺さん。
というお寺。これ右手ですよね。山側にあるお寺なんですけど。
はいはいはいはい、
これがね、ちょっと僕が調べたんですが、
うん、
ここのね、東山区の念仏寺は、ちょっとね、わからなかったんですよ。この由来が。
あ、そう。うん、
ただ、右京区に、同じ京都市の右京区にですね、
だから、足ですね、
はい、そうそう。念仏寺、のなんかごっついやつがあるらしくて、まあそこの念仏寺とこの東山区の念仏寺がイコールかどうかわからないんですが、まあただ多分字が一緒やから関係する寺では多分あると思うんですよね。だからその右京区の念仏寺のホームページが結構詳しかったんで、そこちょっと見てみましたらこんなこと書いてましたね。浄土宗、青山禅林寺派、
うん、
西山禅林寺派の寺。
ああそう
比叡山延暦寺の開祖最長の母、明徳夫人の生誕地。
ああ、そこで生まれはったんですか。
はい。これは右京区の方ね。
右京区の方ね。
はい。はい、1200年の歴史を有する寺院。宗教の遺憾を問わず、水子供養の菩提所として信仰されている。
ね、
本尊の阿弥陀如来像は鉄で鋳造されており、
鉄で、
はい、秘仏とな っております。
それは本座、大きい方のやつ、
ね、そうそう、右京区の方ですね、
はいはい。
で、もうちょっと詳しく見てみますとね、うん、ちょっと面白かったんが、 まあ、こんな話が書いてましたね。その、最澄のお母さんの妙徳さんはですね、はい、旦那さん、桃江さんという方が、男の人ね。
はい、
あの、百の枝と書いて、桃江。
桃江
ってこの方ね、僕が調べたところによると、どうも大陸から来られた方らしくて、その男性の方がね。
はいはいはい、
で、桃江さんと、まあ、婚姻関係にあったんですけど、はいはい、桃江さんが亡くなった後ですね、妙徳さんはですね、生誕地の、その、今の右京区の、
はい、
念仏寺の場所の山の内っていう場所らしいんですけどね。
あります、あります。
山の内宮前町。
はい、
かな、
宮がつくんですね。はい。
で、最澄の身を案じながら日々を送っていたが、当時、多分最澄さん、あ、そうか、当時、比叡山延暦寺。
はい。
では、女人禁制の礼法で、女性入れなかったんですね。
はい、はい。
まあ、お母さんといえども、
はい。
その、最澄、に会いに行くことが叶わなかった。
まあ簡単にできないんですね。はい。
で、最澄自ら母のために刻んだ地母観音の像をお母さんに送った。
はいはい、
送られた。
まあ自分と表というですよ、ね。
そういうことですね。はい。うん、で、お母さんの妙徳さんは、はい、まあ、この時はもう尼さんになってはったらしいんですけど、はい、日々この観世音像に、
はい、
まあ食事を
与え、
与えた、給仕したと伝えられる。
はい。
で、817年に71歳にて、妙徳さんが亡くなられ。
ああ、まあ長生きしはった当時としてはね。
そうですね。うん、そして、その息子の最澄さん。
はい。
まあこれ大使って書いてました。はい。伝教大使っていう。
伝教大使。
大使、ね。大使かな。
まあ大使、難しいであるわ
け、ね、はい、そういう位があったらしいんですけど、はいはいはい、まあその最澄さんは延暦寺において母の法要に、100僧、100人の僧かな、を持って供養し。親孝行の、誠を尽くした。というと。で、その後、最澄さんは、妙徳さんのお母さんの菩提を弔うために、
うん、
この右京の地を比叡山、うん、比叡山の内と称し、
あ、
お寺を、寺とか塔を建立され、
うん、
阿弥陀如来を安置。これが現在の念仏寺であり、というような話らしいです、ね。
あ、そうですか。
はい。まあ、その念仏寺と、この僕らが今いる東山区の念仏寺が一緒かどうか分かんないですけど、ただ宗派も多分同じなんで、まあまあ関係は関係やと思いますね。
まあ京都でそういうとこですよね。
そうですね。
どこ掘っても違う、どこ泊まっても、なんか偉大な話がありますね。
そうですね。まあここでなんか滋賀のね、比叡山とちょっと関係出てきたのも、まあなんか面白いなと思いました。
京寺ですからね。
そうそう。
京都と滋賀県
です。そうそうですね。はい。まあそんな念仏寺の横を通りまして、今度出てきました念仏寺の、反対側、要は、西側ですね。
はい。
にね、久山眼科という。
ああ。はい。目の方のね。
目ですね。
はいはい。
眼科があったらしいんです。
結構いろいろお医者さん多いとこですね。
はい。で、これ僕がストリートビューで調べました。
はい。
3階マンションの、1階にある店舗でございまして、
はい。
2022年までは、どうもこの、眼科あったんじゃないかという、はい、まあ僕の結論に至りましたが、現在は、こんな感じでね、テナント、募集、
本当ですね、
有限会社三山とっていうところが扱ってるみたいですね。はい、075の電話番号も書いてますが、
はいはいはい、
まあ現在は、久山眼科、この場所にはもうなくなって、
そうですね、
はい、おります。はい、で、ここで時刻が出てきました。16時。
はい。あ、僕のノートに。
はい、27分。
あ、16、27、はい。
はい、東福寺の、なんか入り口が、ここで出てきまして、
次に行きましたか。
で、
はい、
四サロの交差点なんですけど、
はい、
東の方の、あの、道が大きくて、うん、まあ、これが要は、東福寺につながる、まあ、参道と。
なるほど。
いうわけでございまして、
はいはいはい、
本町通りから、この東に伸びる、山の方に伸びる道をちょっと行ったところにですね、南大門という、焼肉屋みたいな名前の、
はいはいはい、
まあ、焼肉屋は後からできたと思うんですけど、南大門。 が見えまして。
当時巨大ですからね、敷地が。
そうですね。はい、で、この難題も高さ制限 3.3 メートル、門の幅 2.7 メートルの、はい、まあ、あんまりこの難題門っていう名前にしては小さい門やな、という、まあ僕の感想なんですけど、ね、この難題門を越えて、うん、まあ軽い上り坂を上がって、
はい、
だいたいまあ240メーターぐらい、あの山の方、東の方に行ったらですね、はいはい、東福寺の六原門っていうのが出てきまして、ね、はいはい、まあ、ここから本格的に東福寺の境内に
入った。
まあ入るらしいですね。はい、まあ当時、文雄君らは、まあ当然東福寺は行ってないんですよね。はい、
まあ、あまりけどね。
横通っただけで。はい、まあ、学生の頃にね、なんか東福寺を。
もうね、僕の通ってた学校はこの近くでしたし。
ああ。
まあ、いろいろと、もみじの有名な寺とかいうことで、
うん、
何回か、まあ、あの、お参り中途なんですけど、ちょこっと足運んだことあります。
あ、そうなんですか。はい、なんかね、僕が調べたところによるとね、
はい、
この東福寺の境内に、
25
個お寺があるらしいんですよね。
はい、広いですよ。
あ、そう。
ここ。
でね、
うん、
まあ、皆さんもぜひ Google のストリート、マップで見ていただきたいんですけど、本当
から見たらね、よう分か
ります
、
ね。もう、超巨大で、で、東福寺って言ったら、僕は京阪の駅しか知らなかったぐらい東福寺のこと知らなかったんで、まあ、いろいろ調べてみたら、おもろいことが分かりまして、まあ、ちょっと、まあ、小出しにしていこうかなと思いますけど、まあ、これ、文雄くんも多分知らんかったと思うんですけど。
知らんかった。うん。先ほど聞いてびっくり
した。はい。東福寺ってなんで東福寺っていうかっていうことなんですよ。うん、東の福の寺と書いて、東福寺、
はい。
京都市東山区本町15丁目にある、臨済宗東福寺派の大本山の寺院ということなんですけど、
はいはい、そうなんです。
はい、これですね、実は2つのお寺。
ね
え。の文字を取っております
。こんな寺の名前の付け方があるっていうことがね、愉快であり、
はい、
かつまたやっぱりお寺もこういう考えの人がおるんかいなっていう、
そういうことです。
びっくりしましたね。
はい、はい、まあちょっと僕もノート見ながら今話してますけど、
うん、
ね、まず一つは、
はい、
奈良における最大の寺院、
はい、
東大寺。
これはもうね、大仏さんですよね。は
い、東大寺に、
はい、
まあ勝とうと。
そう。
規模で、
はい、
でまずその東福寺の塔は東大寺の塔、
東大寺を抜けと、
はい、
はい、
そして奈良で最も盛大を極めた興福寺、
はいはいはい、
を真似しようと、
はい、なるほど、
まあ習おうと、
なるほど、
いうことで
強大になりたいと、
はい、
はい、
興福寺の福、
なるほど、
東大寺の塔と興福寺の福を取って、
はい、
東福寺という。お寺の名前にしました。
ね、まあ、わかりやすいとはわかりやすいですね。
そうですね。
なんかさらに辞書を見てますとね、
はい、
京都五山の第四位にって書いてますね。
あ、それまた、あとちょっと言いましょうか。
どうぞどうぞ、
はい。まあ、とりあえずね、まあ、東福寺の名前の由来はわかったと思うんですけど、はい、僕がその、文雄のノート見ても思ったし、
はい、
まあ、現地のストリートビュー見ても思ったんですけど、ね、すごいね、このあたり、火事に対して、めちゃくちゃ敏感な街なんですよ。この東山区のこのあたりね。
なんと。
で、なんでかなと、もう、すごかったですよ。
うん、
もう、僕がね、調べただけでもね、
うん、
もうね、文雄君のノートにもありますけど、火災のない街。
はい。はい、
目指せ、無火災。とかね。
ああ
で、もうちょっと行ったところにはですね、災害に強い街づくりを目指せ無火災。
ああ、災害言うとも火災なんですよね。
はい。人町の絆で作る安心都市。
はい。
京都文化財を火災から守ろう。
ああ。
毎月5月20日、無火災推進日。
毎年かな。
毎月。
ああ。
毎月って書いてましたね。
あ、そう。
あ5日です。
あ、5日、ね。
だからもう毎月5日と、
まあまあまあ、もう
20日は、無火災推進日。
すごいな。月に2回もあるんですか。
なんでこんなにと思ったりゃ、
なるほど。
東福寺の歴史を調べてね、納得がいったんですよ。もうね、東福寺火災で燃えまくってまして、まあ大体想像してましたよ。多分東福寺やろうなとは思ってたんですけど、
いや鋭い。
あのね、びっくりしたんがね、
うん、
まず東福寺って、完成まで結構20年近くかかってるんですよね。
うん、
超巨大なお寺なんで、
うん、
建物もすごいらしくて、
うん、
で、まあ、 19年って書いてましたけど、19年を費やして、まあ、東福寺完成したんですけど、はい、工事の最中に、
うん、
工事の後かな、
うん、
何回も火災がありまして、元応元年、建武元年、延元元年、まあ、それぞれ1300年代、
14世紀
なんですけど、27年間の間に3回大きな火災があって、その都度大部分を焼失しました。
あんな大きなとこが燃えたと思うと。
さらに言うと明治にも、まあ、文雄君の辞書にもありましたけど、大火事がありまして、で、ここね、もともと、15メーターぐらいあるですね、うん、大きな、
うん、
お釈迦さんかな、
はい、
まあ、言うたら大仏、座った大仏さんが、
うん、
竹5畳っていうのかな、
はい
はい、うん、1畳がだいたい3メーターなんで、それかける5なんで、まあ、15メーターぐらいの座ったですね、ちょっと待ってくださいね。こう今見てますけど、
はいはいはい、
まあそういう仏像があったんかな。
はいはい、
でそれもどうもね、この火事で燃えたらしいんですよね。
明治14年とか言って、北条から出火とかね、出火がいっぱい重なってます
よ。そうなんですよ。うん、それでこの本町通り沿いはもう、あの火災には人一倍。まあ、皆さんもよかったらストリートビュー見てほしいんですけど、あの、いや、京都は確かにね、もう、それこそ、桂川沿いから、もう消火器いっぱいありましたし、もう至るところにあの真っ赤なね、あの消火器入れが、3台、4台あるところもありましたし、赤いバケツもありますし、ということで、そうそう、あの、日にはね、ものすごく人一倍気をつけてるんですけど、このね、あの、東福寺はすごかったですね。
特にね、
はい。
まああの悪い意味で非に縁のある、
もう街を挙げて防火しておりまして、まあ、その理由が東福寺の歴史にあったということも分かりました。
また燃えて再建してっていう、
そうそういうこと、まあ、で、まあ、明治にもあったという、
明治、まあ、一番最後には1934年昭和9年の4月に至ってようやく落成を見たとかね、もうつい最近までというてぐらいですね。
そうですよね、はい。まあまあそんな東福寺です、
はい、まあ、トイレでも有名です。
そうですね、
もみじでも有名です。
日本一古いトイレがあって、はい、そのトイレに車が突っ込むっていうね、数年前にありましたけど、
となんか、
はい、ありましたね。
毒っぽい事件もありますね、
はい、だから僕ら今本町通りずっと北に向かって歩いてるんですけど、はいはい、普請高校向かって右手側に、まあ、東福寺が広がるという、はい、そういうイメージ、はい、で逆に左手の方は、
はい、
まあ、JR とか、ね、京阪とか、はい、でまあ任天堂
で、ね、
でもうちょっと行くと、
はい、
これ鴨川かな、
まあね、
があったりとかっていうような形になっております、ま
あ、東福寺のもう一つ裏に仙入寺というね、
はい、
まあ、こういう寺もあるんですけど、
あ、そうなんですか、
泉が湧く寺とかね、
あ、そうそう、川も結構多い場所で、はい、まあもちろん鴨川があることかもわかるんですけど、あ、まあまあね、結構こう、水でも有名な場所。
はい、まあ、伏見ですから、酒のね。
そうですね。まあ東山区ですけどね、はいはい、区で言うとね。
あ、まあそうです
ね。まあすぐ隣が伏見区ですね。
ほんま
ですね。
はい。
はい、で、この、今僕ら東福寺の南大門の前ぐらいにいるんですけど、
はい、
看板が、巨大な看板が立っておりまして、はい、この、本町通り歩いてる人みんなが見えるようになってるんですけど、はい、こんなこと書いてましたね、
はい、
東福寺三景堂、
はい、
犬などのペットの散歩禁止、
おいおいおい、
文化財保護にご協力願います、
あ、なるほど、
周辺火の用心、
なるほど、
まあ、これあんまりここはそんなに火の用心って、まあ、書いてなかったですけど
ね、
はい、
犬が出てきましたかね
え、まあいろいろあるんでしょうね。
まあね、
うん、まあ、まあ別に犬は悪くない、飼い主が悪いんですけど、まあ
ね、
はい、まあまあいろいろあるみたいです、
はい。
かなり大きな看板やったんで、はい、まあ寺側の
かなりね
意志の表れ、
情熱を感じますね。
こんな、
はい、うん、これはきついですね。
これが南大門ですね。
はいはい、わかります。
はい、で看板がこれですね。
はい、バッチリ書いてますね。
はい、南側から、うん、北側に歩くと見える看板ですね。要は、この本町通りが車両 北側一方通行なんで、はい、まあ基本的にはやっぱ車の人に対してのメッセージかなと思います。
ね、
はいはい、ちなみに車両は、ここの一筋北ですね。
はい、
を右折して、
あ、そうですか、
まあ駐車場に行ってくれということも看板に書いております。
まあね、まあまあ、あの、犬は悪くないですけども。
あ、そうそうそう。
飼い主が気をつけましょう。
そういうことです。はい。はい、で、この南大門に通じる参道は、もちろん、文雄くんは行ってないんで、
はい、
このまま交差点を本町通り北側に行くんですけど、はいはいはいはい、やっぱりこう、お寺にお参りする人って、うん、まあ、ね、基本的にこう、身だしなみをきれいにしましょうっていうことなんでしょうかね。はい。はい、この本町通りと、この南大門につながる参道の角、北東角にはですね、
角地に、
はい、美容室というんですか、
はい、
美少館エリコというかかあのアルファベットでエリコって書いてます。
エリコ先生ですね。
はい、
はい、
まあ今でもやってあります。
かわいい。
当時文雄くんのメモにはエリコは書いてないですね。
なんかそんな可愛いのからの書いたんですけど、
はい、でそのね、
はい、
エリコの多分これ北隣ぐらいになるんですけど、はい、生駒カメラ。
あ、生駒、あ、それ言ってるでしょ。
生駒カメラって、あの、チェーン店やったのかな。
他にもありましたね。
ありましたね。なんか、この最近あった感じがするんですけど。
東京台かわかりません、
ね。あ、まあ。まあ、その、エリコの北隣の、
はい、
店でございまして、これ現在は、まあ、見てわかる通り、
はい、
建物だけ残ってます。まあ
ね、残ってますね。
はい。
シャッターですね。
ね、2014年ぐらいまでは、こんな感じで。
やっていて、
はい。
そうですね。いいですね。
こんな感じで、あの、看板もあって。
買い取りも販売もということで、
はい。
なかなかシンプルで、センスのいい看板ですね。
そうですね。
あ、
まあ、残念ながら今はもう建物だけにな
って。はい、わかりました。カメラっていうか、フィルムカメラのね。
うん。
これ、ライカのが出てるじゃないですか。
これライカ、は
い、これライカですよ。
あ、ライカの蓋やな、これね。
わかるでしょ。
レンズの蓋で。
レンズの蓋もちゃんとついてますね。
はい、はい。
特殊な交換レンズがついてます、これは。
ああ。
超広角ですね。
あ、そうなんですか。
これは高いですね。
あ、はい、だってこれ書いてません。これ。はい、舶来。買取専門店。
舶来チームがね、今の人舶来チームわからん。
わからんですね。
何じゃとこれは。
まあ船でやってきたってことなんですかね。まあ、
昔は貿易は船でしたからね。
はいはいはい。
白菜とかね、船で運んできたとか言うんですけども
。はい、あ、そうなんですか、
うん。そういう言葉もあるんですよ。
まあ出張買取も ね、されてた。
ね、だからまあ、この辺
やっぱり。この看板があれか。
はい。
駒型になってるから。
うん、カメラの、これまあ意識しはってんと思いますよ。
イコマカメラ。いわゆる上のプリズムの部分。
うんうん、あれ、軍艦って言うんですよ、あの部分を。
へぇ、
その部分のカーブが出てますね。
はいはい。まあ看板もカメラ型という、イコマカメラ。まあ残念ながら今はもう建物だけになっております。はい。
はい
はい、で、このね、イコマカメラの建物の横に多分、このイコマカメラのオーナーさんの自宅があったみたいなんですけど、
そう
ですか。そのね、
うんうん、
自宅の庭にね、
うん、
ちょっとしたおもろい地蔵像が、こう分かる？
分かる分かる。
あるんですよ。
2階建てじゃん。
そうなんですよ。これ珍しいでしょ？
ちょっとしたもんですね。
1階が、まあ、これ石かアスファルトの、まあ、お社で。
初めてやね、僕。
で、その間に、
見た
あの、なんていうか、こう前に飛び出した地べたがあって、
はいはいはい、
で、その上が、
はい、
まあ、木製のお社で、
うん、
要は、二世帯住宅みたいになってる、はい、地蔵堂なんですけど、
これ僕ノート乗っとったの？
乗ってないんですよ。
ねえ、これなかったと思う。
まあ、生駒カメラをね、書いてないんで、多分この地蔵堂も見えてなかったんかなと思うんですけど、
大事なもん二つ
見これは珍しいですよね。よかったら皆さんまたストリートビューで見てほしいんですけど、今でも、
だってはこれ
はい、お家の前に。
しかもちょっと地べたが低いですね。
もうそう
ですね。
はい。でね、これちゃんと、あの、1階と2階に、お地蔵さんが昔はいてたらしいんですけど。
1階におられるのがわかりますね。
そう、今ね、2階が空なんですよ。
ですか。
どっかね、出張してはるんですか。それとそれこそ出張買い取りでも行かれてるのかなと。まあ、それは冗談ですけど、はい。
はい、面白いってバイクが置いてますね。
ああ、ほんまや。
なんかちょっとこれ、エンジンの排気量の大きいバイクですよね。
いや、そんなにこれ大きい。125ぐらい。
え、そんなんですか？
そうですね。ただちょっと変わったバイクですよね。
うん、なんかもうちゃんとケースに収まってますね。
そうですね。はい。まあまあ、そんな、ちょっと珍しいお社もありました。
ちょっと僕は反省します。これ、見落としたのは、はい、ごめんなさい。
で、ここで、
はい。
京都新聞。
さ
っきちょっとね、フライングしましたけど、はい、ここで京都新聞が出てきまして、はい、これはね、どうも右手にあった、4階建ての、
うん、
東福寺ハイツっていう、
マンション。
なんかアパートというかマンションが、どれやろうあったんかな、あ、これかな。
面白い街やな、これちゃいま、あ、
これ、
あれじゃわかりませんね。
そうですね。なんかここのね、うん1階に、
元は
ちょっと待って。あ、アパートの1階にあった、新聞販売所、
うん。はい。
で、2019年まで、看板があったんですが、うん、なんか、最近はもうなくなってんのかな、
そうですか。
はい。っていうような、なんか、まあまあまあ、そういう京都新聞の販売所もあったと。で、ここでなんか、川と橋が、
はい。出てくるんです。
出てきました。で、
はい、
で、これがね、まあ、有名な、
うん
伏見街道第三橋。
ああ、それか。
と、で、あと川がね、
はいはい
三ノ瀬川。
はあ、面白い。
という川ですね。
そうですか。
はい。要はね、僕らが今歩いてる、
うん、
この本町通りって、うん、別名伏見街道っていう名前がついてまして、
はい、
まあ、歴史をもうちょっと紐解くと、うん、秀吉さんがですね、うん、伏見城を作る際に、まあ、この本町通り伏見街道に人が来て欲しかったんで、うん、で、ここにですね、インフラと家作ったから、まあ、格安で、
うん、
住めやと。その代わり、うん、まあ土地の管理はお前らせいや、みたいな感じで、まあこの通り沿いに、まあ人をこう移住させたって、
なんか、町の賑わいやね。
そういうことです。そういう歴史がなんかある、まあ本町通りであり、伏見街道なんですけど。
昔の皆さんがシャーリーやり方ですよね。
そうですね。で、そこにですね、第1橋から第4橋まで、まあ昔あったんかな。
なるほど。
はい。で、僕ら、これまでにあった、歩いたのはね、第四橋っていうのがですね、僕らが今いる場所からもうちょっと南の方に行った、はい、それこそ、ちょっと区が変わって、
はい
伏見区の深草のあたりなんですけど、そこにね、第四橋がございまして、はいそれ別名筋違い橋とか筋交い橋っていうんですけど、
はい、
まあそれでちょっと覚えてある方いてるかもしれないんですけど、はい、まあそっから、北に数キロ行ったところにあるのがこの、第三橋ということでございまして、
はいはい、
まあ今はなんかあんまり橋の機能は正直果たしてない感じなんですが、まあただ下の方にはさっき言いました三ノ瀬川っていうですね、東福寺の境内を流れるような、川がですね、流れておりまして、まあこの三ノ瀬川は最終的には鴨川に合流。
ずっと
らしいんですけど、
西行って鴨川ですよね。
そうですね。はい、この第三橋の、うん、まあこの今の感じはこういう、はい今ストリートビュー見てますけど、
ちゃんとまあ親橋もありますやん。
そうです。
あ
ね、多分これ石製の欄干というか手すりなんですけど、
うんね、石で作ってますね。
はい。まあ今はもうなんか。ね、うん、この欄干も飾りでしかないような感じなんですけど、はい、非常に高さの低い、うん、まあ、当時の橋やなっていう欄干がありまして、うんうん、で、月桂館のホームページにね、ちょっと書いてました。
あ、そう。
月桂館。
あ、月桂館。
月桂館のホームページに書いてましてですね、東福寺境内の通天橋をくぐって流れる、三ノ瀬川に架かる橋。これね、うん、第三橋が。王子の面影を残す、
うんうんうん
うん、石柱、そうか、でね、同様の橋がですね、うんうん第一橋から第四橋まで、まあ、あったらしいです。
はいはい、
で、僕ら第四橋は、筋交い橋として、もうボラボラしまして、はい、で、この後にね、実は第二橋も出てくるんですよね。うんうん、九条通りのバイパスの下に、
九条のね、
はい、はい、第二橋が実はあるんですが、またそれは後で話できると思います。はい、はいはい、まあ、というような、伏見街道第三橋というですね、
はい
橋の跡がありまして、はい。で、ここをさらに北に行きます。はい
お
はい、で、ここちょっと文雄くんのメモでね、意味がわからなかったのがですね、猿ゴキブリと書いてましたね。これ何意味がわかんないですね。あとは、まあ、火災のない街。
あ
で、目指せ無火災。
はいはい。
誰か通行人の方が猿ゴキブリって言ったんですかね。
それから何でしょうね。ちょっと何、30年前の話ですからね。
見てみる。
いや、もう見てもわからない。
これ、ノート見てみる。なんとか寺、猿ゴキブリ。
火災。下校寺とか言ってる。
あ、下校寺か。うん、そうか。
猿ゴキブリ言うていじめとったのかもしれない。
ああ、お猿がいたんですかね。
いや、猿はおらんけど、猿に似てるということで。
ああ、友達をね。ああ、それはちょっとよろしくないやつですね。
まあ、そうですね。
はい。まあ、すぐ近くに。
小学校あるんです
か？そうですね。ね、はい、月の輪小学校っていうかな、これ、ね。
月の輪小学校ですね。はい、月輪と書いて月の輪ですね。
はい、京都市立ですね。
そうですね。ここで、まあ、あの、下校時かなんかで、はいはいはい、そういうようないじめ言葉を発見して、
あ、
まあ、注意しようかな思ったけど、はい、まあ、まあ、近所の人とも揉めても嫌やからってことまあ、やめてノートに書いと
く。ああ、そうなんですね。わ、はい、かりました。まあ、それで一応、
国の策
一応、今、発表したということで、
はい、まあ、もう、
まあ、当時の罪は、
はい、
救われましたね。
ごめんなさい。大人として恥ずかしいです。すぐ注意したらよかったんですけどね。
そうですね。
はい。
まあ、はい、で、16時33分に、
はい、
その、猿ゴキブリを言ったやつが通ってると思われる月の輪小学校にやってきました
。この前で、この近くでね、目撃したんですよね。
はい、でね、この月の輪小学校、今どうなってるか。
はい、これはどうなってる？
閉校しました。はい。約10年前に。
なんじゃこりゃ。
2014年3月24日、
なんちゅうこと
月曜日。平成26年ですね。92年の歴史に幕を閉じた。
なんじゃそりゃ。
はい。大正11年開校の小学校、1922年ですね。現在ですね、東山泉小中学校に統合された。
ああ、小中学校になってるんですか。
で、これね、東山泉小中学校ってね、皆さんよかったらまた見てほしいんですけど、これすごいマンモス校です。
巨大だ。ああ、そう。
で、ここ面白いんがね、
はい、
あの、要は中間一貫校なんですよね。
そういう時々ありますね。
はい。あの、京都市立なんですけど。
公立やけどね。
はい、中間一貫校で、はい、あの、小学校6年生が、だけなんですけど、
うん、
あの、中学校と同じ校舎で、
あ、
まあ、いろいろ生活するっていう。
あ、まあ、スムーズに移行できるというか。
そういうことですね。小学校の入る、校舎と、中学校の入る校舎が、
はい、
あの、多分本町通りか、なんか僕らが今歩いてる通りの、東西で分かれてるんですよね。
そうですか。
はい。で、まあ、山側が確か小学校で、
うんうん、
川側が、あれやったかな、中学校やったかな、っていうような、なんかそういう、すごいおもろい、まあ、あの、今の京都をちょっと象徴するような、小中学校に、まあ、この月の輪小学校は、まあ、あの、統合されて、
うん、
まあ、残念ながらもう亡くなってしまったと。
伝統校ね。
そうそう。今一応ね、場所はまだ あるんですけど、まあ、その小学校としての機能はもう今はないらしいです。
はい、もう猿ゴキブリも、まあ、怖さんですね。
もう27年前
?27
年前だから、もう今、だいぶ40近い人になってるんかなっていう感じはします。
はい。
はい。で、また火災の看板なんかが、
どんどん。
はい。出てきまして、東福寺の中大門へ通じる道と本町通りの交差する、
は
い
は
い
は
い、交差点がございます。
はい。
うん、ここで文雄くんがね、こんな、標語を見つけましてね、飛び出す子、走る車が噛みつくぞ。
なんと。
はい。これ多分その月の輪小学校ちゃうかな。
でしょう。それはもう完全にそうですよ。
はい。まあけどこれ、今考えるとね、なんかまるで子供が悪いみたいな、標語なんで、
ね、
なんかちょっと僕は納得できなかったですけどね。はい。
あの、まあ、この辺どういう目線でね、書いた人がこう、というのが問われますね。
そうですね。ただね、ものによってはね、子供は地域の宝とか書いたりとかしてるんで、まあ、この月の輪小学校がちょっとやんちゃやったんかもしれないですね。その猿ゴキブリも含めてね。
元気ですか？
まあまあまあ元気やったんでしょうね。
まあそれとやっぱり書いた人もひょっとしたらドライバーでね、まあヒヤッとした目に遭うたのかもわかりませんね。
ああ。
これ言うてたらちょっ
と気になる。とにかくね、この本町通りが狭い割に、
ね、
狭い割に交通量が多くて、あの、結構多分ね、夜中とかスピード出してたんちゃうかなっていう。うん、
ここでスピード出すことはもう偉いことやけどね。
書いてるんですよ。うん、あの、今でも看板に。
うん、
看板とか、
はい、
あと、電柱にね。
あ
あの、スピード落とせとか、今でも書いてるんで、多分ね、夜中は結構出してると思うんですよね。
まあ、この地元の人だけと違って、他の区とか、他の地域の方
もいるから、ね。だって、東福寺もあるし、伏見稲荷もあるし、田中神社もありますしね。
そうそうそう。
藤の森神社もありますから。
天竜寺もあるし、
はい。
いろいろ言わないと、妖艶院もあるし。
はい。まあ、全部言うと、日が暮れます
ね。もあるし。
はい、行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい、材木店。
はい。
茶は、蓄財店
竹でしょ。
竹ですか。
竹が京都多いんですよ、
ね。
竹屋さんっていうのが。
いや、このあたりね、あの、はい、前ちょっと話しましたけど、はい、あの、紀伊郡っていう、
はい、
昔、
そう
ね、今の和歌山の紀伊半島の紀伊とって紀伊郡っていう名前になってたんですが、あれが結局、あの、材木の木から来てるんちゃうかっていう、
はい、
それをあえて二文字にして、
はい、
まあちょっとカッコつけて、箔つけてみたいなね、まあ、話出ましたけど。
まあ、そういう感じでカッコつける文化がありますからね。
はい、もともとはあの、材木店が多い場所で、はい、まあそれが、もしかしたら、伏見、伏見城を作る時の材木のあれやったんかもしれないですし。
まあ、あとずっと続いてたから、
ね。まああの、山が多いんでね。
そうです。
山が多いんで、まあやっぱり木も多い場所かなという。
竹材は特に京都はね。
そうですね。
竹細工はもう非常にいろんな意味で有名なところですよね。はいはい、
でそんなところにですね、はい、デトムワンという、ね。デトムワン東福寺。
はい。
という、これ当時、文雄くんのメモに書いてます。
はい。
これね、今でもあるんですけど、はい、何やと思います？
そう忘れた、それも。
4階建て、マンション。
マンションか。
で、これも多分ワンルームっぽいんですけど。
まあまあ、大学多いとこやから。
はい。本町通り北側向いて左手にある、はい、マンションですね。
はい。
マンションの北側で、ちょっとここ面白かったんですけど、
うんうん、
まあ、多分これ僕らしかわかんない話なんですけど、うん、JR 奈良線と京都本線がですね、うん、このマンションの北側で、
うん、
左右交差しまして、
なるほど、
ね、あの、京阪が古線橋なんですよ。
はい、
要は JR の方が、まあ、
う
ん、古い。
そう、下行ってるわけ
ですよね。もともとね、この JR はね、どうもね、東海道線やったらしいんですよね。もともとはね。それで、まあ、JR 奈良線になってるんですけど、はいはい、まあ、京阪が、その JR 奈良線を古線橋で越えてですね。
越えてますね。
はい。今まではですね、うん、JR、JR の方がですね、うん、あの、本町通りに近かったんですけど、これが入れ替わって。
入れ替わって、もう京阪がほんの横です
とね。そう、京阪の方が近くなったという、
あ、
まあ、ことになりました。
はい、わかりました。まあ、まあ、また東北寺の駅ですけどね。
そうですね。はい。で、そこのデトムワン。
はい。
これ、ちなみにデトムワン。
デトムって何やろね。
はい。
あと、アドムやったり知ってるけど、
ね。デトムの意味はわからなかったんですが、これを管轄してる不動産屋の名前わかりまして。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。デリード。
あ、デが好きですね。
デリードっていう株式会社の、
あ、そう、
ブランドの一つ。
あ、デトム
ワン。はい、デトムワン。
そうですか。
で、まあ、主に学生用マンションを扱う、
うん
う
ん、
まあ、不動産屋さん。
なんか元気のいい名前ですよね。
そうですね。うん、みたいなんですが、YouTube チャンネルもありまして、
おいいですね、
皆さんよかったら、デリードで検索してください。
うん、
今、登録者11人。
あ、なるほど。
で、動画60本。
はい。まだ早い段階に登録できます。
そうですね。はい、あの、ツバつけることができ、可能やなと思います。まあ、はい、僕はちなみに登録しておりません。
はい。
路地が多い場所に入ってきました。
はい、はい、はい。
はい、このデトムワンの北隣にはですね、当時もあるし、当時ありました道具屋さんっていうのが、
はい、
文雄君のメモに書いておりまして、
はい、道具屋さんね。はい、わかるわかる。
これね、
うん、
美術品。
そうですよ。
古道具。
はいはい、
まあ、小道具ですかね。
はいはい、
高価買取の山本道具店っていうのが、まあ、当時、このデトムワンの北隣にありましたが、これ現在はね、残念ながら建物のみとなっておりまして、
ちょっと
道具屋さんは、まあ、見た感じやってはらないという、
あ、そうですか、
まあ、僕の感覚でございます。まあ、
この道具屋さんっていうのも京都多いですね。
そうですね。
うちの親父なんかが一番よう行ったとこですわ。
ああ、そうなんですか。
こういうとこよう行ってます。
いわゆる骨董品屋ってやつですよね。骨
董品ね、まあ、
いらんもん買って。
ああ、もう、しょっちゅうもうね。
捕まされて、
大変でしたね、
はいはい、
家持って帰れへんからいうことで友達に家預けたとか、
は
い、
最悪やなほんま、
まあまあ、ね、
まあ、打ち首ごくもんですよ、
まあまあ、あの息子が同じことしてますもんね、
はいはい
はい、
はい、そして出てきましたのが、
はいはいはい、
東山本町、寮母、
はい、
参考地、
はいはい、
これが面白くてね、
ね、
これ皆さん、寮母参考地って分かります、
はい、まあ、僕は分かりますけど、分からない人はほとんどでしょうね。
はい。うん、これね、まあ、調べました。寮母参考地。うん、これ、まあ、一般の方の解説なんですけど、はい、古記録とか、地域伝承、はい、墳丘ですね、丘の形態や規模、
はい、
出土品などにより、宮内庁によって皇族の、
はい、
墳墓とされたが、はい、
うん、
被葬者を特定する資料に書ける陵墓のこと。まあ、半分ぐらいって何書いてるか分かんないんですけど、うん、要はまあ、皇族関係の方が祀られてると思われてるんですが、うん、ただその祀られてる方が誰か分からない、あ、
ね、
まあ、お墓のことを、
はい、
陵墓参考地と、うん。
まあ、古墳と考えてもいいでしょう。
そうですね。はい。はい、で、その方曰くですね、うん、ここは中共天皇、が祀られているのではないかと言われていると、
はい、
中共天皇という方はでね、鎌倉時代の第85代天皇でしたが、即位後わずか78日で廃され、要は亡くなったってことかな。
いや、なんか、まあ、ひょっとしたらやめさせられない。
はい。即位式も大嘗祭、まあ、大嘗祭とも言いますが、も行われなかったため、死後、もしくは追後、がされず。
ああ、なるほど。
要は、その、まあ、その、時代が作られなかったっていう、業、まあ、が作られなかったっていうことですね。九条廃邸とか、上級の廃邸、後廃邸とか、半分の帝で藩邸っていうんですかね。なんて、まあ、いわゆるちょっと馬鹿にされて、呼ばれた、ということです。で、ちなみに関西だけでも46カ所の陵墓参考地が、
はいはい、
まああるとその方は書いておられました。はい、
時々見ますね。
あ、そうですか。
僕何回か見たことあります。どこやるか言えませんけどね。
はいはいはい。
僕らみたいにこう、駆けずり回って瞬間歩き回ってるものにとって、あ、ここもかという
のは。ああ。まあ、本町通りの、この道具屋さんのちょっと、はい、北側行ったところの右手側、東側に、はい、東山本町陵墓参考地あるそうなんで、なんか、その辺になんか、物々しい警備でもないんで、まあ、その気になったら中入れるんちゃうかなと。まあ入ったらね、ちょっといろいろあると思う。
もないからやめときな。
ちなみにこんなとこです。
はい。
こういうとこです。
はいね。
はい。
まあ清潔に保たれてますね。
そうそうですね。
はい。おごそかさが漂っております。
はい。で、北に行きましたら、
はい。
今日の地酒。
はい。出ました。
左手に出ました。これ現存します。
はい。
これね、名前がね、
はい、
ね、何丸城丸城、
うん、
あ、じゃあ上野か。
字が読みません
か。上野酒店。
ああ、はい、はい。
っていう店で、はい、今でもこれ、
やってありますか。
やってまして。
酒屋さんは潰れませんよ、めったら。
そうですね。うん、日の出盛りとか、はいはい、なんか伏見街道っていう、その地焼酎っていうのがあるらしいですね。地元の焼酎が。
地元の焼酎ね、そうですか。
はい。あと、冷やおろしとかなんか、ぶどう酒とかなんか書いてましたけど、はい。からしなの、なんとかとかなんかあったらしいですね。
読めませんか、それ
。からしなの、けと、
うん、
あ、酒か。からしなの酒かな。はい。まあ、からしなってなんかその
あ
たりに生えてる、
ね。
淀川沿いにも生えてる。
うん、あ、
なんかこんな、粒みたいな、ケシの実みたいなやつです
よね。ですね。
はい。まあまあ、そんな、上野商店。
はい。
今でもございます。
ちょっとまあ、ユニークなお酒屋さんですよね。
そうですね。
地元さんのそういう、
はい。
もんも買えるという。
はい。はい、で、これ、ふみおくんの、ノートには書いてなかったんですけど、ここら辺に、ちょっと路地の方入っていく、うん、山側に入っていくとね、うん、川道製薬工業っていうところがありまして、で、これ何作ってるとこなんかなと思ったら、うんうん、印刷業界向けの洗浄剤や、エッチ液などの化学品の製造を行う。
あ、そうですか。
まあ、その製薬工業があったと。うん、まあ、だからここは結構印刷が、まあ、やっぱお寺とか神社多いから、
かもしれない
ね、印刷のなんかそういうとこが、うん、需要あるんかなと。
でしょうでしょう。
いうような感じもしました。
あ、これは僕、ノーチェックでしたね。
はい。で、本町16丁目にやってきまして、
ああ、
はい、で、こっからね、
大丈夫かな、うん、
はい、東福寺の間にめっちゃおもろい、
うん、
店があったんですが、もう多分、文雄くんらもうしんどなったんでしょうね。もう何も書かずに。
もうちょっとや思てね。
はい、もうさささと行きまして、
すみません。
16時40分に、 東福寺駅に、
はい、着きました。
到着いたしました。
はい。
で、この間にね、さっき僕が言いました、
はい、
伏見街道第二橋っていうのがですね、九条通りっていうですね、府道143号っていうバイパスが、東西こう、走ってるんですけど。
ちょっと先に十条がありましたから、ね。
そうです、そうです。はい、先
先っていうか。
まあ、前やろ
前。
今日スタートしたのが十条でしたからね。
十条。
はい。で、九条通りの下を本町通り通るんですけど、うん、そこにですね、伏見街道第二橋が、ございまして、
うん、
はい、はい。まあ、ここもね、なんかもうほぼ暗渠になってて、川の様子はわからなかったんですけど、はいはい、まあまあ、そういう歴史的な遺構もございました。
なるほど。
他にもね、おもろい店いっぱいあったんですが、
うん、
もうそろそろちょっともう時間も時間なんで、この辺りで、京阪電車と JR 西日本の、はい、これ、奈良線なんかな。
まあ、合同駅っていうかな。
そうですね。はい、はいはい。東福寺駅が、左手に出てきたところで、
はい、
本日は終了と。
ああ、ありがとうございます。
ございます。
はい。九条通りの手前ですね。
え？
九条通りの手前で。
手前じゃない。九条通りを
過ぎてるん
です、ね、過ぎたところでございます。
はい、はいは
い。というわけで、1999年12月6日の取材は全3回で終了ということで、はい、当時の文雄くんとスタッフさん、そして、伏見区と、東山区の皆さん、お疲れ様でした。
はい。
はいはい。
なんかiPad に。
あ、わかりました。言わんでよ。うん、あれやろ、バッテリーがだんだんなくなってきたんで、後でまた充電したいと思いますが。はい。はい、はい、またこれ、いずれ YouTube でも動画出したいと思いますので、また、ね、JOBBB のリスナーさんも YouTube の動画もちょっと期待としてほしいなと思います。
はい。
で、次回がね、もう、どうも、もうこの、最後街道ボラボラもなんか終了の、取材やったらしいですね。20回目なんですけど、うん、12月28日に次回は歩くらしいんですけど、
はい、
はい。またこの次回も何回かに多分分けてお話すると思いますので、ぜひ皆さんご期待ください。はい、それではこの後はですね、2週間に一度のお楽しみ、
はい、
大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。
はい。
お便り紹介、このコーナーでは日本海、あ、もう一回やるわ。いきまーす。リサーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リサーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい。
紹介するのは私、てっぺーと。
はい、バンバフミオです。
はい、今週も楽しいお便りいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
まずはジュエリー上島隆さんです。
はい、待ってました。
はい、お世話になっております。
はい。
2月も半ばになり、寒さは続いておりますが。
ほんまや、はい。
梅のつぼみは少し赤くなっています、
うんうんうん。
今年は冬が多くて、この先融雪に伴う事故などが心配ですが、
うんうんうん、
早く暖かい春が来てほしいと思っています。
その通りです。
さて、選挙の結果はご存知の通り、
はい、
自民党の圧勝で終わりました。
はい、
今回は自民党というよりも高市さんという、時代の群像と、国民の変化を望む票が台頭したのかもです。
はいはい。
はい、
うん、
戦後80年を超えて先の戦争の傷跡が見えなくなり、戦争の、真の怖さが想像できない人が増えつつあるのかもです。
なるほど、
うん、日本は核を持てないが、いつでも作れる技術がある、そんな不確定なことをもとに仮想の敵国を中国として、防衛費つまり武力を増やす道を高市政権が選択するのか、注目しています、
はい。
いずれにしても日本が右へ大きく舵を切る歴史的な出来事と、
うん、
未来の、歴史書に記載されることでしょう。
なるほど。
日本の自衛隊と兵器は、優秀と、メディアが煽ることでそれを信じる素直な国民が多いことは誠におめでたい国民であるのでしょう、
うん、
ロケット技術も失敗続きで、
はい、
国産のジェット機も途中で頓挫してその後はストップしたままです、
はい。
もう日本は昔のようにそれほど技術大国ではなくなっていると思います。
はい。
という話ですね。
なるほど、なるほど。はい。
あの、ちょっとオープニングで僕が話した、
うん、
あの、ストーブ。
はいはいはい。
あれもなんか、ちょっとそんな感じの、まあ、あれは中国が日本のストーブを多分真似たっていう話なんですけど、うんうんうんうん、あの、やっぱりこう、真似るの大事ですよね。
うん、
真似させなくなった、こう、集団とか国はもう滅びるんじゃないかなと思ってるんで、あの、日本って、まあ、僕らもいろいろ歴史調べてたら、例えば、鉄砲の技術、真似た、刀の技術、真似た、まあ、ほとんどがね、やっぱ大陸から来た人たちによってもたらされた、まあ、稲作とかもそう言われてますよね。はい、ねお米とかも ね、うん。だからほとんどが僕らの文化って実はマネからできてるんですが、いざ日本がマネされる側になると、急にマネをするなとか、で、それも法律を作ってマネするなっていうようになってしまったがための僕は今じゃないかなと思ってるんで、まあ、あの、ある程度真似されるのはしょうがないし、
うん、
真似されるのは喜んだ方がいいんじゃないかなと、うん、なんか僕は今日のあのその石油ストーブオープニングで話したね、あの富士川の石油ストーブをまあ多分中国の企業が真似た、
うん、
でそれでニコイチのストーブを作ったみたいな話をしたんですけど、うん、まああれで富士川がねどういう対応するか僕はわからないですけど、うん、まあ少なくとも真似されるうちが花かなと、
うん、
あの魅力のない人を誰も真似はしないですから ね、
うん、
だから日本も真似されないともうどうぞ真似してくださいぐらいの感じが実はいいんじゃないかなってなんか最近になって思いましたね。
なるほど、
うん、まあまあそれとね、タカさんのお話されてることが関係あるかどうかわからないんですが、まあちょっとそんな話もいただきまして、まあ、文岡うんうんしか言わないんで、まあ、次行きます
はい、はい
はい、それでは政治への文句もほどほどにして、
はいはい、
猫間川を流れている猫間川を、流れている北へと進んでいきます。
あ、まあ、続きですね、これね、話がね、はい。はい、
前回は、小西武雄商店で終わり、
はい、
今回はそこから北方向へ、
はい、
進んでいきます。
うんうん、
小西武雄商店の北隣に、
はい、
中島さんという お家があります。ああ、
この辺はもう高さんの独壇場ですね。
ここの一人娘は、
うん、
私より20歳ぐらい上で、今はおばあちゃん。
まあそうですね。
はい、ですが、
は
い、昔は CA で、
はい、
スチュワーデス、
はい。
まあ昔で言うとこのスチュワーデスでした。
はい、
それも、国際線の CA でしたので、
うん、
よく外国のお土産をもらっていました。
おー、よかったですね。はい。
そして、アメリカ人と結婚して、
はいはい、
アメリカで生活して、
うん、
一男一女に恵まれました、はい。男の子の名前はジミーで、
うん、
下の女の子はガーナ、
はい、
で、時々この実家に帰ってきた時、まあ、大阪の方ってことかな、はいはい、大阪ってことですよね。
ですね。
帰ってきた時には、よく私たちと遊んでいました。
はい。
ここのおばあちゃんはすでに亡くなっていますが、
ほうほうほうほう、
商売好きで、その時代の、流行りの商売をすぐに始めるのですが、
うん、
成功した試しがありませんでした。
いや、これしたね、うん。
クリーニング屋が、
うん、
ちょっと待ってください。ちょっと
水
飲みます。今日喋りすぎたんで。
喉が渇いたね、
うん。いや、喉が渇くというかね。うん、
お
なんか喋りすぎるとやっぱ喉の筋肉が、
うんうんうん、
疲れるんでしょうね。クリーニング屋が、
うん
一番長く続きましたが、
はいはい
結局ダメでした。
あ、そうか。はい。
そしてこの、中島家の隣、この中島家の北隣に工藤さんという3階建ての家があります。
おー、はい。
ここも一人娘です。
うん。
この3階建ての家に建って帰る前は、
うん。
長く、
うん。
白鳥という、
うんうん、
お好み、いや、 を営みかな。
はいはいはいはい。
ちょっと文章がなんか違う感じがしますけど。
はい、まあわかりますよ。
その後ペリーという喫茶店をしていました。
お
ここの一人娘のマリちゃんは、
うん、
頭が良くて、
はい、
子供の頃によく勉強を教えてもらっていました。
ああそうでしたか。はい。
そして、マリちゃんのプール学園受験の時には、
はい、うん
小学生だった私の教科書をよく借りに来ていました、
うん、なるほど、はい、
きっと復習していたのでしょう、
うんうんうん
その後、
うん、
現役で立命館に合格して卒業、
うんはい、
卒業後はどこへ勤めることなく、
うん
ペリーを手伝い、
はい、
養子を迎えました
はい
なので今は表札が2つ
あなるほど
頭が良くて賢いのにもったいない人生だとも思いますが、
うん、
人それぞれの人生です。
まあ、それはそうですね、うん。
ただ気がかりなのは、養子との、間に、子供に恵まれることはなく、
うん、
マリちゃんは、うん、あ、今年で73歳になります。
はいはいはい、はい。
さて、
はい。
すでに、路地を挟んで、
はいはいはい。
工藤さんの北隣に、
うん
今は廃業していますが散髪屋の面影を残す、
うんうん、
大久保利用がありました
あったんですねはい、はい
もちろんお名前は大久保さんで、
はい
ここは私より10歳くらい上の、君広ちゃんという一人息子です
はい、
君広ちゃんの父の大久保のおっちゃんの、散髪屋は繁盛していて、
はい
子供私も子供の頃にはここで散髪をしてもらっていました、
はい
君広の母の、大久保のおばちゃんも散髪屋で顔剃りをしていました
なるほどはい
おっちゃんの趣味はプラモデル作りで出来上がった完璧なプラモデルを、よくいただいていました、
はい、
こうして幸せそうな散髪屋にも、問題がありました
お、
おっちゃんは散髪屋なので、
はい、
毎日日銭が入ります
ですね、はい、
趣味はプラモデルなのでそう大金がいらないのですが、
うん
この一人息子の君広には、甘やかして何でも買い与えていました
あそうか、はい、
君広も16歳になりバイクの免許を取得、
はい、
すぐにうお流行りの流行の 750cc の大型バイクを買ってもらいました
これは大変なことですね、
ね
はい
当時はヘルメットも不要そんな時代やったんですね。
はいはい。
あ、そしてとうとう事故を起こして、君広は半年ほど入院する、大怪我をします。
はい。
これまあ僕が言ってるんじゃないか、タカさんが言ってるんです
けど、はいはい、
頭が悪いので
、はいはい。
まあ言い過ぎは思いますけど、
はい
まあ、近所にあった電気専門学校へ行っていましたが、
はい。
高速に反してのバイク事故で、
はい、
退学となりました。
あらあら、そうか。
本人は散髪屋になるのが嫌で、
あ
近所の田尻電気店で電工の仕事を、
はい、電気工事のね、
していました、
はい。
なるほど、電気工事、
はい
その後、嫁をもらって近くのマンションで暮らしていましたが、
はい、はい、はい
新車の BMW を乗り回し、
めーま高い。
事故を起こした後、街から姿を消しました。
ああ、ドラマチックな人生ですね。
はい。理由は事故で、
うん、
近隣の人に怪我を負わせたらしく、この街に住めなくなったということでした。甘やかす気持ちもわかりますが、子供の幸せと手放しで甘やかすと、ろくな結果にならない典型と、
はい
誰もが、
うん
君安を代わり、
君広。
君広やったかな、
うんうんうん、
あ、君広か、うん。これ読めないですね、君広って。
難しいね。
はい。君広、かわいそうとは、うん、思っていないようです。
ああ、なんと、はい。
でもこんな人間関係の濃い下町で、君広は、
はい、
同年代の友達もなく、なんとなくかわいそうな気もします。
はい。
今頃は、どこで暮らしているのでしょうね。大久保夫婦も高い。
はい。
あの頃の繁盛していた大久保利用店が目に浮かびます。
はい、はい、はい。
さて、今回は小西武雄商店から、
はい。
北へ20メートルほど、はい、進んだだけですが、
そうですね。
下町の複雑な人間関係を書くと長くなるので、
はい。
ゆっくりと進んで、続きは次回といたします。
まあ、珍しいというのか、
すごいですね。
ここまで突っ込んだね、
ね、
近所論みたいも、まあ、高さやから書けるんでしょうけども。
すごいですね。もうみんな、ある意味、筒抜けやったんですね。
まあ、そうでしょうね。まあ、そういう。
恐ろしいですね、下町って。
そういう関係やと思いますよね。僕なんか、まあ、そういう意味で、田舎暮らしでしたからね。
はい。
まあ、こういう感じやったですよ。
ああ。
誰が誰でどうなってるとかね。ちょっとおかしいとかね。
あ、
もう、それはもう隠しようがないですからね。みんな、筒抜けですよね。
まあ、だから、そういう田舎、暮らしが、まあ嫌で、
ああそうそう、
まあ皆さん、ね、都会に出られて、
はい、そうですね。
っていうような話なのかな。
うんうんうんうん、まあ、こういう体験、珍しい体験を聞きましたね。
そうですね。
かなりダイナミックな感じがしましたね。
いや、本当にね。うん、なんか外国も入ってきて。
あけすけにボーンと行かれますとね、ちょっと反応に困りますよね。
はい、はい。まあ、というわけで、
はい。まあ、こういう世界
まあ、このラジオやから言える話ということですね。
そうですね。そうですね。はい、
はい。はい、ジュエリー上島隆さん。
はい、ホットな話でした。
いや、本当ありがとうございました。
はい。
次はですね。はい、あ、高重勝彦さんです、ね。
はいはい。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あ、今回はあの、写真入りですね。
おお、そうですか。はいはい。
これを、あ、これなんか、あ、これは高重さんが JOBBB に来られた時に、あの、
懐かしい。
全員でね、高重さんが真ん中で、
はい。
高橋さん、若いな。
若い。
で、あと、よっちゃん。
はい。
で、ふみおくん。
若いな。
で、僕、てっぺい。
はい。
まあ、4人で。
同じスタジオで。
そうですね。これ何年前
後ろの、あの、タンスも、そのままの
感じ。あんまり変わってないですね。
あんまりどころか全然、これも
問題変わってないですね。
全然変わってないですね。
いや、まあまあね。おぉ、で、高橋さん。
はい。
こう、ちょっとロン毛で。
うん、でしたね。
で、バギーを押されてる、
写真を、
はい、手に持って、
まあ、胸に押し付けて、
はい、で、はい、まあ我々4人で写真撮ったっていう、はい、ああ、なんかなかなかええ写真ですね、これ、
みんな表情がよく出てますよ ね、うんうん、
はい、まあそんな写真を添付して
珍しい話でしたこれは、
くれました、
はい、
はい、はい、いつも楽しいお世話ありがとうございます、
あ、こちらこちらの方ありがとうございます、
ピースラン世界五大陸4万キロの旅を走るアドベンチャーランナー高橋勝彦です、
はい、
まだまだ寒い日が続きます、
はい、
とはいえ、うん、この時期は三寒四温。
ああ、そういう言葉がありますね。
はい。最近あんま聞かないですけど。
うん、
三寒四温。
はい。
ちょっと待ってくださいね。時折、暖かな日差しがあって、
うん、
風が収まれば、春の訪れが感じられます。
感じもしんことないですよね。せんことないですよね。
うん、私の、次の旅のスタートまで、あと、2週間ばかり。
そうですか。
これいただいたのが2月9日なんで。
かなり接近してますね。
はい。旅の装備の最終チェックに入ります。
うん、そうですか。
10年使った90リットルのダッフルバッグは、
はい。
ファスナーが破損し、
お
ー、肩掛け用のベルトも、根元から取れてしまったため、新たなものを購入。
ああ、そうですか。まあ、駆使してあるんですよね。
90リットルって、すごいですね。
はい。
90リットル。
はい。
ね、でかいですね。
はい。
今使ってる、バギー。
はい。
これがスーリーっていうメーカーの、
はい。
チャリオット。
はい。これ前から作ってある
んですね。そうですね。
ね、はい、
はい。このバギーも8年目に入る。
ああ、そうなるんですか。
はい。あります。
長いことこう。持ってますね。
なんか初代のバギーがあって、多分これが2代目やったんじゃないかな、うん、確か。
ちょっとその辺も。
そろそろ新調したいところですが、円安のせいで。
はい。
ああ、同じタイプのバギーを今買い替えると、8年前の倍以上の価格。
うわ
ぁ。かっこ30万円超え、だしです。
とぁ、ちょっとしたもんですね、これは。
もっと強靭なものが作られたら、といろいろ研究を重ねていますが、
うん、
これだと言えるものがまだ見つかっていません。
あ、そうですか、はい。
リアカーに前輪とハンドルをつけて、バギーのようにできればいいのですが、
なるほど、はい。
うん、そうか、
うん。
今、人力徒歩で移動する旅人は、引っ張るタイプ。
ああ、はい、はい。
過去、リアカーとか人力車。
はい。
っていうんですかね、
は
い。
うん。
引っ張るタイプを使われている方が大半で、
はい。
私のバギーのように押すタイプを使っているのは、極めて稀です。
あ、そうですか。
みたいですね。なんか僕は、こう、押してる方が多い気がするんですけど、まあ、その、高重さんみたいに、こうエクストリーム極限になるともしかして押すよりも引く方が多いかもしれないですね。やっぱ、うん、押す方はどっちかって言ったらこうシティユーズっていうか、たまに見ません？そういう、
うん
う
ん、
なんか押してる人、
はいはいはい、
あのちょっと意識高い系の人って、あ別にその旅してるじゃなくて、単に、まあ、赤ちゃん乗せてたりとか、はいはい、まあねワンちゃん乗せてたりとかする人もいるんですけど、うん、あんまりなんか街中で引くタイプ見ないですよね。けどやっぱり旅になると引くタイプが、
うん、
まあやっぱ強いんかな。
ねえ、この辺全くど素人や。
いやいや、想像したらわかるじゃないですか、ど素人でも。わかりません？そういうの。あの、あんまり押すタイプで旅してる人って。いや、ふみおくんの知り合いとかでいます。だいたい引くタイプじゃないですか。
そういうやったら、そう言われたらそうやな。
押すタイプってあんまいない気がする。
うん、
ベトナム縦断、
うん、
台湾一周の旅はいずれも、3、40日の短い期間で、トラブルといえばスポーク切れくらいのものでした。
うんうん、なるほど、はい。
まあ、車輪と車輪軸をこう繋いでる細長い、
そうね、
あの針金みたいなのがあるんですけど、まあ、あれが、あれをスポークっていうんですか、あれが切れるんですよね。そしたらタイヤの回転のバランスが悪くなって、うんうんうん、あの、すごい走りにくくなるんですけど、まあ、それがスポーク切れと。言うんですね、
うん。
はい。3ヶ月を超える長丁場になると、荷物の重さで車軸、車輪の軸が破損することが考えられます。
なるほど、なるほど。まあこれ全部かかってきますからね、荷重が。
これは車椅子と同じく、左右が独立した車輪をつけているためで、
うんうんうん、
理想は左右の車輪を一本の車軸で固定できるようにするのが、いいのでしょう。
なるほど。はい。あ、 あの、車軸の問題も難しいね。カーブもあるしね。
難しいですね。
うんうんうん、
2011年のアメリカ横断から数えて、あ、現在のバギーで5代目。2代目じゃなかったですね。
違いました、
ね。5代目か、
うん。
シンプルな構造ではあるものの、重たい荷物を乗せて、長時間、長期間の旅に耐えるようなバギーと出会えることを祈ります。
うんうんうんですね。
はい。
もうこれ一番大事なこと
だよね。これないとできないですからね。
うん、もう祈るなんのって言うてる時間もないしね。
うん、まあちょっと僕らも祈っておきます。いいバギーが見つかるように。
そうですね。はい。
さて話は変わりますが、
はいはい、
オーストラリア横断の旅、
はい、
パースからシドニーのゴールが12年前の2月10日。
そうやったんか。
ニュージーランド縦断の旅のゴールが11年前の2月5日。
ほうほうほう。
この時期が来ると2つの旅のゴールシーンが目に浮かんできます、
うん。
ゴールでは現地在住の日本人のコミュニティの方々に出迎えられ、うん、用意してもらったゴールテープを切った瞬間、周りから拍手喝采と歓声の嵐。
あ、よかった。
今なお忘れ得ぬ場面です。
う
ん、
はい。
ピースラン、過去の華やかさからは随分遠ざかった感が、ありますが、
うん、
第一章アメリカ横断の頃からベースにあるものは何ら変わっていません。
はい、なるほど。
応援していただいているサポーターやスポンサーの皆さんへの感謝の思いを胸に一歩ずつ進んできたことが、何よりも誇りです。
はいはい。
バギーを押して走り続けてきたこの15年で自他ともにおいていろんなことが変わりました。
でしょうな。
唯一変わらないのはピースランに対する自分自身の思い。
お、
世界5大陸4万キロ、亀やカタツムリのようなスロースピードであっても、
うん、
地道に着実に前進して 来れたことは、紛れもない事実。
ね、
4万キロゴールはまだ見えてきません。
うん、
70歳の誕生日を迎えるまであと5年のうちに終えるつもりで、
なるほど、
残り約2万キロを邁進していこうと思います。
なるほど。
ということです、
ね。厳しいですね。
はい。追記と書いてます。はい、これ、はい、ここから写真のことになるのかな。
あ、なるほどね。
私が JOBBB に初めて 生出演したのが10年前。
ああ。
2012年。
いやー、そんな。
2月6日でした。
はい。
Facebook の過去の思い出のページが教えてくれました。
あ、そうでしたか。はい。
当日撮影した写真がありましたので、添付しておきます。
嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
15年前。
うん、そんななんのかな。
ああ。なんかやっぱ、だいぶ変わりましたね、15年で僕らは。
変わりましたわ。
ねえ、高重さんも変わったけど、僕らも変わったなと。変わらないのはこのスタジオだけというね。
まあ、これは不変ですね。
ねえ、面白い。
全然変わってます
ね。いや、高重さん、貴重な写真ありがとう。
いや、びっくりしました。
僕もちょっと若いし。
いや、もう断然若い
ですね。で、ふみおくんもよっちゃんも。
うん、
ねで、たかしげさんが何より、
うん。
やっぱ今ちょっとこう、痩せられて。
ああ、でしたね。
げっそりしてるんですけど、うんうん、この時はなんかちょっとふっくらした感じで。
ねえ、独特の表情やね、あの人のね。
ほっぺたも赤いしね。
うん、
はい。まあ、これは多分走られてずっと太陽に当たってたから、もしかして、ね、肌も赤くなってるかもしれないですけど。
は
い
は
い
は
い
は
い、
は
い、
これは貴重な写真でした。
はい。
過去ですよ。
なんかあんまり僕らは覚えてないんですけど、まあ、うん、間違いなくここのスタジオで写真撮ったんやろなという。
タンスはですね、
はい、
僕これ田舎の家から持ってきたタンスですからね。
はい。
まあ、間違いないです。はい。
はい、
ありがとうございます。
寒さ厳しきおり、皆様におかれましてもどうかご自愛ください。はい、高重勝彦、
出発が近づいてるということです。
いや、ほんまにね。だってこのお便りがもう、二日前ぐらいにもらいただいた、三日前からいただいたやつなんで、まあ言うたらもう実質一週間ちょっとという。
そうですね。
ことでは、バギーがね、8年前の倍以上。
もう祈りの何で言うてる暇はないね。
いや、これね、皆さんね、まあ高重さんのお便りからちょっと話変わるんですけど、今、マジで、円安すごいんですよ。これ、僕結構周りに海外行く人とか、
はい、
まあ僕自身も海外のこといろいろ調べてるんでわかるんですけど、今ね、ユーロもドルも、
うん、
まあ、スイスフランも、
うん、
えらいことになってて、うん、スイスフランがね、
うん、
最近調べたからね、もう200円突破してるんですよ。
あ、なるほど。
いや、これ、ね、タカさんじゃないけど、自民党でええんって話ですよ、うん。これ皆さんの生活に間違いなく打撃与えますからね。
うん、
まあ、具体的に言うと、買ってるもんがもうみんな高なります。
そうですね。
やばいです。
高なってますよね。
いや、これ本当、いや、このラジオ聞かれてる方で自民党に入れてる人は多分いないと思いますけど、
うんうん、
いや、大丈夫本当に。と思いますけどね。
うん、
はい。まあ、というような高重さんのお便りもいただきました。
はい。
ありがとうございます。次はですね、
はい、
大阪歴史博物館。
はい。
柴田さん。
あ、まあ、いつもありがとうございます。
企画広報
課。もうそれこそ10年以上お世話になってます
。柴田さん、
本当に。その方ばっかりですよね。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、はい、からいただいておりまして、
はい。どんなお便りでしょうか。
当館では、令和8年。
はい。
4月8日から、6月29日まで、
うん、
特集展示、
うん、
探検、隣の町工場を開催します。
なんと、はい。
これちょっと面白そうですね。今 PDF ファイル添付していただいてるので、
なるほど、はいはいはい、
ちょっと見てますが、あ、これですね、うん。
はい。
あ、ちゃんと振り仮名打ってくれてますね、柴田さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、大阪歴史博物館では、8階特集展示室において、探検隣の町工場を開催します。
隣中もどういう意味でしょうね。
そうですね。
うん、
ちょっとこれ書いてますね。ちょっと読んでみましょうか。明治初期の大阪は、
うん、
いろいろ書いております、
はいはいはい、
大正期から昭和初期にかけて、
うん、
臨海部や北東部を中心に、
うんうんうん、
これ大阪の話ですね、
はいはい、
工場が増加していきますが、
はいうん、
多くの工場が数人から数十人規模で独自の製造技術に特化した町工場でした、
うんはいはい、
町工場が大阪の歴史都市としての土台を作り、
うん、
その発展を支えてきたと言えるでしょう。
なるほど。
本店では、
うん、
鉄工所、製材所、
うん、
ガラス加工所などの大阪市内ゆかりの町工場に関する大正昭和期の資料を中心に展示し、
うん、
現在の私たちの暮らしに身近なものづくりの歴史を 紹介。
なるほど。
しますと。
はい。
で、展示資料の、うん、まあ一部なんですけど。
まあ会社の紹介みたいなのありますね。
はい。堺市にあった、
うん、どこですか？
硫酸肥料株式会社に設置されていた発動機を写した写真。
すごい面白い。真四角の、ちょっとね、昔の二眼レフの、うん、撮ったような白黒写真ですね。
この発動機は現在の大阪市大正区にあった鉄工所で製造されました。
うん、
鉄工所の創業者は広島県の出身で、
はい、
まあ、鉄強いですかね、
広島は。まあ、広島はもうね、はい、まあ、まあ、軍事工場もありましたし、
はい、はい、来阪後、大阪に来られてから、はい、鉄工場で働きながら技術を学びました。
うん、
大正期に大阪市内の工場を紹介した、書籍の中では、大阪における個人鉄工所の発動機製作者の巨箔。
おぉ、大きな星ですか。星じゃないわ。
何やろこれ、箔って初めて見た字ですけど、ね、とあり、
はい、
優れた技術を持つ人物であったことが分かり、
発動機って一番大事なもんですからね、まあエンジンですよね、
早
い
からね。ああ、なるほどね。あ
と
は村田製材所の写真、
ね。なんと。
ですね。
面白そうな
写真。はい。いかだ氏が貯木場から村田製材所に木材を運搬していって、うん、来た様子を捉えた写真。
あ、そうですか。
この方がイカダ氏
ですね。大きな木材を、
はい、
あの、なんちゅうか、型に担いでる方もおられますね。
村田製材所は明治期に創業。
うん、
現在の大阪市大正区にありました。あ、はい、まあ、あのあたり製材所多いですからね。
まあ、茶木でも多いですね。
はい、はい、大正区には、大正7年に、大阪木材市場、
うん、
土地株式会社が設立され、
木材市場かもしれんね。
はい。
はい、
千島町かな、
はいはい、
共同市場、括弧して 小林町市場、
はい、
市場市場、
あ、まあ、
どや、はい、貯木場が設置されると、製材所も軒を連ね賑わいを見せました。まあ市場ができてから、その製材扱う会社がたくさんやってきたってことですね。ね、
まあ買いに来る材木屋さんとかそんなのが値を決めたりしてはったんでしょうね。
そうですね。で、これがガラス研磨用砥石ですね。これは東大戸川区国島、ね。
国島ですか。はい。
ですね。はい。で、他には。
お、綺麗ですね。
ガラス合いかぶせ。
酒器。
酒器。酒の器の形のガラス花入れ。まあ、なんかようわからんですけど。
まあまあ、文字の通りでもいいですわ。綺麗やね。
戦前の作品。ライト照明の片岡、秀、
まあ、あのね、それは俊秀さん
よ
ね。
さんによる戦前の作品って書いてますね。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、見たことないような、
うん、
面白いネタばっかりですね。
で、学芸員さんが、これ、稲岡さんって思いますかね。
かもしれませんね。
はい、この方が、まあ、担当されるのかな。
はいはい
はい。はい。で、学院さん自身の展示解説とか、
ほうほう、
あとはなんかワークショップですかね。
うん、
ワクワク子供教室、
うん、
町工場クイズ、
うん、
クロスワードパズルに挑戦とか、あとは、講演会もあるみたいですね。
ね、そう書いてますね。
はい。町工場を支えた人々、
うん、
大阪の切り子職人の技と心という、そうですね。
はい。
はい。あの、これ、講演会かな。
はい。学芸員の講演会ですね、は
い、
学芸員さん
もあるみたい。展示資料数約30点。
はい。
まあ、あの、特殊展示なんでね。
はい。
そこまで展示資料は多くないんですが、はい。よかったら皆さん、あの、大阪歴史博物館
に
足を運びください。
ね、大阪の工業都市としての神髄みたいなものが出てますね。
うん、そうですね。まあ僕らがね、あの、今年1年間 ONCC でいろんな講座やったんですけど、
はい、
あの時も、はい、西成区とか大正区行って、あの、ちょっと貯木場の話をしたんですけど、はいはい、あの、まあそういうのもちょっとこういうとこ行ったら余計こうリアルにわかるのかなと。まあ自分たちにとってもなんか、ね、行っても面白いかなと思いましたね。
はい。
はいはい、というわけで、大阪歴史博物館特集展示、はい、探検隣の町工場、4月8日からスタート、
はい、
ということでございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
他にはね、
はい、
青空財団さんから
いつもこの
いただいて、
はい、
あの西淀川区で、 公害のね、いろいろ活動されてる、はい、まあ、公害予防とかも含めてされてるところですね。はい、あとは、フェスティバルプラザから、はいはい、いただきまして、
中之島ですね。
第16回中之島センベロがまた開催するということです。
続きますね、これも。
これも長いですね。
はい。本当にうまいんでしょう。
しょうかね、まあ、僕らが全く酒飲まないと、まあ、全くわからないんですよ ね。
お付き合いできるのは残念ですよね。はい。はい、
まあ以上かな。
はい、そんなもんですよ。
はい。はい、もし他に送ってくださってる方がいたら、はい、また、次回以降紹介させていただきたいと思います。はい、あ、はい、あと、松井さんから。
あ、もう手紙っていうか、もう不思議な。
はい、いろいろいただきまして。は
い、ありがとうございます。
JAF メイト。これ JAF が出してる会員の雑誌かな。
ねえ、これびっくりしたんがね、はい、この会員の中の特集が、はい、僕の生まれた滋賀県高島市の特集でした。
ほう。
ああ、これずっと載ってました。
大雪ですか？
大雪というか、その、ま、町の名物とか名所とか、
あ、
そんなとこをね。
真っ赤売りとかね、まあ。知らんけど、俺もよくわかるけど。
まあそんなとこも。
船寿司とかね。
はい、まあ船寿司も出てなかったです。
あ、出てなかったです。
もう少しまあ、ドライバーの方の一般的な喜ぶようなとこがこう紹介されておりましたですね。
まあそのジャフメイト、ね。
はい、ありがとうございます。
ですね。なんか動物の写真が表紙に出てるっていう。
なるほど。
なんか車雑誌やのに動物やねんなっていうのがちょっと、まあ面白かった。
なるほど。
僕は面白かったです。
どこや、こっちやったかな。
はい。うん、あとは素敵な明日へ。
はいはい。
っていうキリンが出してる。
ああね。
健康応援情報誌。
そんなのあるんです
よ。はい、これ高野山ですかね。
高野山ですよね、それ、
ない、ね、写真は。
うん、
表紙の。
そうでした。
空海の話もなんか出てるらしいんですけど。
あ、そうですか。この人はまあ本当健康な人で。面白い人ですね。
そうですね。
ちょっと友達みたい
な
言うたらいいから
ね。ちょっとなんか、まあ、不思議な方、
ね、不思議ですね、空海さんね。ものすごい元気な時と、ちょっと沈んであるところがね、波があるような感じですよね。
なるほどね。
あの人の活動を見てるとね、あ、まあ、いろいろあったんでしょう。
はい。で、他にはね、私の毎日。
はい。
という。
毎日新聞さんの PR 誌ですね。
はい、ああ、そうなんですね。
ね、はい、ずっと松井さんが注目してあるみたいですけど。
はい。はい、の、第790。
はい、
3号。これも、月間で793号出すのは何年かかるんですかね。
そうですね。
まあ、恐ろしい。
まあ、毎日新聞の伝統ですよね。
何十年と刊行されてる。はいはい、あとはこれ、なんか、スーパーのチラシ。
はい、
ハンズマン。
ああ、これ、あの、
地元のあれですか。
松井さんがお住みになってる。
ああ。
地元、まあそういうとこもあるんやということで、はいはい、まあいろいろと。
あと、バロー。
いただいてる。
バローって知ってます？
は？バローって聞いたことあるね。
バローってね、
はい、
あの、あっちの、信州とか、
ああ、あの辺、
こう、東の方に多い、
うん、
まあ、あの、ちょっとイオンっぽいスーパーなんですけど、
なるほど、
まあ、そのバローももしかしたら、松井さんの地元に、
あの辺、
あるんかな？
結局日本中のスーパーが集まってきてね、
ああ。
次々いろんなスーパーが開店する場所ですよね。
なるほどね。
テストケースみたいなの使ってるかもわかりませんね。
はい。あとはね、うん、大阪府府立弥生文化博物館、
はい、
トンボ玉、
これも泉南の方ですね、
はい、
100
人展、
ああ、トンボ玉、大阪のこれ、これも有名な産業医とか
知ってる人は知ってるけど、知らん人は全く知らん業界やからな、ね、トンボ玉って、
はいはい
は
い、
あとは、文楽ですね、
ああ、これも
人形浄瑠璃、
はい、
文楽、
はい、
これフェニーチェ酒井。何やねん、フェニーチェって。もうちょい分かりやすい名前つけ。
まあ、そうやね。
まあ、舐めやがって。
な
フェニーチェ酒井大ホールで3月1日、
うん、
あるらしいです。
ねえ。
フェニーチェね。
はい。
はい、意味が分かりません。
はい。はい、まあ、そういうとこあるんでしょう。
あと、茨城文学って書くんかな、これ。
ね、そうですよね。
読むかな、
茨城、
ね、茨城にも文楽があるんですね。
う
ん、
まあ、それ、会場は
フェニーチェじゃないですよ、これは。
まあ、別の会場でしょうね。
これはね、
はい、
茨城市市民総合センター。
ああ、そこでやるんですね。
はい、3月28日。ということですね。はいはい、
あ、
まあ、茨城、大阪の茨城市にも、
ねえ、
うん、はい、あの、文楽はあるんやね、はいはい、人形浄瑠璃みたいなや
つですね。まあ、公立の文楽館だけじゃなしです、
はい、あ、
まあ、いろんなところであるから、まあ、日本文化に触れたらどうやるということでしょう。うん、まあ、いろいろあります、
ね。はい。あとは小泉八雲。
バケバケの今やってますね。
ああ、そうなんですか。
うん、
これも、これ大阪歴史博物館ですよ
ね。え、それ、
特別展っぽいですね。
終わったんかな、 今やってるんかな。
4月11日からなんで、まあもうちょっと後ですね。
まだ、これまた柴田さんの案内が来ると思いますけど。
はい、ですね、はい。あとは同じく歴史博物館、大阪歴史博物館から、はいはい、これ今やってるやつですね。
はいはい、
河内源氏と坪井、
はい、八番
宮かな、
はい、
っていうのですね。
はい、
なんかこれ刀が出てるのかな。
まあ割とこの頃刀が流行ってますけど、若い人にね。
そうです ね。20年ぐらいね、流行ってますよね、刀。
うん、
であとはなぜか変化、PL 病院ニュースっていうのをいただいたんで。うん、まあ
この辺が松井さんの送ってくる、
ね、謎の、うん、なんか、なぜ PL なのかなと。
あの人の動きみたいなものも。
そうですね。
ね、知らすと同時に。
ドクターの横顔っていうのがあるんですね。
こんなこともあるで、ということを
教えてくれてる。産婦人科の八
木さん。あ、そうです。
八木先生のお顔が、
はい、
はい、あの、裏に書いてました。この本、紙の裏に。
PL 病院まで行ったことない、僕は。
行ったことないです、ね。
はい。
PL の塔は横通ったことあるんですけど、
ね。ああ、なるほど。
はい。というわけで松井さん、ありがとうございます。
いろいろと情報ありがとうございました。
はい。以上をもちまして、今週の JOBBB ラジオ、すべてのプログラムを終了いたしました。
はい。
はい、皆さん、今週もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
あの、今週オープニングでもちょっと話したんですけど、私、てっぺいが、あの、IC レコーダーを自宅に忘れてしまいまして、で、ふみおくんの iPad と私、てっぺいのスマホ、
はい、
で、念のため、あの、はい、別の IC レコーダーがありましたんで、はい、そちらで3つで、録音しておりまして、はい、まあ、そのうち3つの中の音質のいいのを選ぼうやということで、うんうん、まあ、ちょっといつもと音質が違うなと感じはった方いてると思うんですけど、はい、あなたの耳は正しいです、はい、
ね、
はい、
まあ、あのどこでもやります番組ですので、
そうですね、
まあね、できれば屋外でもやってみてもいいし、
あ、
ね、雪の中でやるちもこれ、まあ、手がわかります、
ね、まあ、あのね、あの録音する人間にとっては、うん、できたら室内でやりたいと思っております。はい、というようなことで、まあ、いろいろある JOBBB なんですけど、今週も、無事終了することができてよかったなと思います。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、で僕らラジオ以外もですね、
は
い
はい、
いろんな媒体で情報発信しておりまして、
うんう
んうん、特にあの、ふみおくんあの FM 戦士がね、
ありがとうございます、
今でも、
はい、
あの、
あれももう10年以上ですよね。
あれもよう、あれ続いとるな。
よう続いてます
ね。FM 千里ニュータウンっていうコミュニティ FM が、う
ん、あるんです
よ、ね。まあ今更なんですけど、
近くに。
我々のこの本局から歩いたところにあるんですけど。
はいはい、5分ぐらいのところです
か、はい、はい。で、そこでふみおくん、あの、毎週土曜日、
はい、
朝2時間、
はい、
生放送をやっておりまして、うんうんうん、で、このラジオ局が面白いのが、あの、ラジオのその受信機で聞くんじゃなくて、
うん、
まあ、基本的にはもうあの、インターネットで聞けという、
ね、これどうかな、
姿勢でございまして、うん、まあまあ、それはね、まあ今の時代に合ってるからいい、いいと思うんですけど、
うんうん、
今週も、まあ2時間、
うん、
あれ、土曜日やから、
土曜日土曜日。
1月の、はい、あ、じゃあ2月や。
うん、2月ですよ。
カレンダー。めくの忘れてた。
あ、ほんまかい。
2月14日ですね。
はいはい、そうです。
の土曜日に、はい、あの、まあ、一応予定してると
。そう、いや、ちゃんと予定して
る。ということで、はいはい、ぜひ皆さんインターネット、
ね、
まあ、スマホ、タブレット、パソコンで聞いてほしいんですけど、
はいはいはいはい、
なんか、こと、今回は何か。
今回はね、あの、ちょっと時期は外れてるっていうか、まあ、意識的に外してることもあるんですけども、
はい。
改めて、餅の話をしてみようかなと思って。
餅、ね、
まあね、餅と同時に、あの、いわゆる米の話。
はい、はい。
で、まあ、日本に米がいつ入ってきたとか、
はい、
まあ、もう、もちろん、米の中にはうるち米ともち米があるとかね、そんなことも含めて、一遍その日本人との米の根本的な関わりと同時に、もちが、僕もその、新しく今度ディレクターが変わったんですけど、
はいはい、
新しくなったディレクターの方も、めちゃくちゃ好きで、はい、もう、もちがあれば何もいらんっていう人間なんですけどね。
まあ、そういう人間なんですけどね、うん、人なんですね、
まあ、人なんですけども、あの、私も含めてのことなんですけども、いっぺんその辺のところの、
はい、
まあ、もちろんみたいなのもいっぺんやってみたいなと思って、
米餅、
米餅ですね、
あ、
はい、まあ、あの、我々の主食でもあり、
はいはい、
まあ、日本民族ってちょっと右翼的な言い方になるんですけどもあんまり使いたくないんですけども、
そうやな、あんまり使いたくないな、
まあまあ、しかし、まあ、そういう日本民族の根本を成してるっていうか、はい、我々の体の作ってる材料っていうか、
はいはいはい、
米はやっぱりいつでもいいもんですよね。
あ、今日はちょっとあの、ね、あの、朝食最後街道ボラボラで、
はい、
あの、あれ、東山区京都市に、
はいはい、
田中神社ってありまして、
はいはい、
で田中の、
はい、
名前の由来を、
ね、
家庭画報っていうホームページに書いてたんで、
びっくりしましたね、
お話しさせていただきましたけど、はい、あれ田んぼの中心って、
うん、
もう一番
そう
まあ、日本人というか、まあ、日本人だけじゃないんですけど、まあ、これ稲作文化の人間にとっては、一番幸せな、幸せな場所、田んぼの中っていう。
ね、で、
そういう意味やったっていうのがね、ちょっと記憶に残ってますけど。
まあ、そういうことも含めてね、まあ、餅を一遍やってみようと。
あ、わかりました。
国土になってる。まあ、この放送ですけども、僕の先代が中村英二さんがやってはって、中村さんがまあ、あの、病気になられてからですね、
うん、
僕がまあ、引き継いでもう十何年になるんですよね。
はいはいはいはい、
まあ、不思議な縁で。
あ、その FM 線
で FM 線の話です。
はいはいはい、はい、
そうですね。まあ、いつまで続くわかりませんが、まあ、頑張ってみようかな。
まあ、長く細くみたいな、
ね。そうですね。無理せんといきたいですね。
そうですね。
はい。
はい、2026年2月14日土曜日、朝10時からは、はい、うん、FM 線にバンちゃんのこれラジオ聞く、聞くでよろしくお願いします。ま
あ、あの、スマホさえ扱える人ならば、非常に簡単にね、どこでも聞けると。
扱えへん人が言うても説得力ないですけど。
いや、だから扱えへん人、扱える人はという注釈で言うてますけど、
はいはい、
あの、まあ、そういうような面白い媒体で、日本中、北海道から沖縄までどこでも聞けるということで、
うんう
ん、まあ、こういう小さい放送局の放送が、まあ、いわば、その、日本のラジオのね、
うん、
舞台に出られるっていう一つのチャンスでもありますもんね。
あ、
僕もそういう意味でね。
まあ一番けど信用できますよね。
まあまあそうです。
はっきり言って、大手が全く信用できないんで、
は
い、でも個人放送とか小さい資本のとこが実は一番大事な、それこそ、
ね、
日本を救うんじゃないかなと正直、ほんまに思ってるんで、だからちょっと FM 戦には僕頑張ってほしいんですけどね。
いいですね、
はい。
なんか日本一になりたいなと思いながら、日々頑張ろうとしております。
はい、
応援してください。
あと、私てっぺん YouTube チャンネルやってまして、はい、まあ、だいたい今6つぐらいのチャンネルを細々と定期的に更新動画してまして、バン、うんうん、チャンネルですね。うん、そして、鉄道黒潮、
うん、
料理人晩飯、
はい、
レシピ集チャンネルに、
はいはい、
あと家族ラジオ JOBBB チャンネルは、まあ主に、この、山陽道ボラボラとか、西国街道ボラボラを、まあ時間あるとき編集して配信してるって感じですね。
うんうんうん、
で、他にスイスのあり方チャンネルとかもやっておりますので、
はい、
各チャンネルホームページの下の方に、リンク貼ってますんで、
うん、
そちらから皆さん各チャンネルアクセスして、登録、高評価。
ねえ。
コメント。
はいはい。
よろしくお願いいたします。あと動画も見てほしいなと思います、はい。あの、最近の僕の動きもちょっとわかるようになりますので、
ね、うん、
ぜひ見てほしいなと
思います。まあまあ、あの、真面目にコツコツやってますよ。
そうですね。
うんうん、
はい。まああんまり影響力ないんですけど。
まあそうですね。
まあ楽しくやってます。
うんうんうん、
はい。以上をもちまして、ネオ BBB8 日終了ということで、僕らこれからお昼ご飯を食べようかなと。
いやー、お腹減りました。忙しいね、最近ね。どうなってるんでしょう、これね。
はい。はい。ではね、次回はね、2週間後ということなんで、うん、今日が2月12日だから、
ね、
これ2月の26日ですね。
どこになりますね。
はい、の、木曜日の、まあ、大体夜の9時過ぎぐらいに、
はい、
こちらのホームページで配信します。JOBBB822、822で皆さんお会いしましょう。
お
ー、はい、JOBBB821 は私、鉄平と、
はい、バンバ文夫、
そして、1999年当時の、ラジオスタッフの皆さん。
そう。
そして京都市の、まあ、東山
さ
ん。皆さん。はい。そして、はい、我々 JOBBB のリスナーさんでお送りいたしました。
はい。
それでは次回の JOBBB822 まで皆さん、さよなら。
バイバイ。